ほい。
えい。
ほい。こんにちは。
はい、こんにちは。
今日はですね、まあ、51回ですね。
51回ですね。
折り返したね。折り返した。
100をゴールとしてる場合はそうだ
ね。まあ、51回。先週ちょっとね、50回を、まあ、盛大に祝ったんですけど。
はい、通常回として。
あ、通常会だったっけ、あれ。
通常会としてまあ祝ったよね。いつも通りで祝うというのが我々らしいというのもありますからね、
うん、あ、そうね、
我々らしいよ、うん、
あれ。
あ、
はい、
まあちょっと先週誓ったのはやっぱりいろいろね、まあ今までフリースタイル男女の話とか、まあちょっとマニアックなロリケンジの話とかね、
うん、
してたっていうのはちょっとあるんやけど、やっぱ最近思うのはね、いろんなラジオ聞いてるとやっぱ面白いなとか思って、
うん、
いろんな人に伝わるって大事だなっていう気持ちにちょっとなってきてるんですけどね。
わかるよ。
わかる。
まあ、結構ラジオビタリやからな、最近特に
ビタリね。俺も
やっぱ ラジオの良さをどんどんね知ると、うん、あ、こういう風に喋りたいなみたいな増えてくるな。
そうなんですよね。まあでもちょうどいい50回キリがいいしね、
うん、
まあこの辺でやっぱり俺たちにも転機かな。
はいはい、なるほど。
もちろんまあ思想は崩さず、ただちょっとやり方とか喋り方にいろいろ工夫を凝らして、うん、まあより多くの人に刺さるラジオっていうのをちょっと目指したいっていう欲がどうしても出てきてしまうよね。
はいはい、
それやっぱ同じ気持ちかな。
全く同じっすね。
ね、
うん。
なんでまあ今日はちょっとまあ後で KOK っていうね、あのラップバトルの話もするんですけど、
はい、
それもまあなるべく分かりやすく喋っていくっていうことがやっぱ求められてるかなって思うよね、うん、
ちょっと自分たちだけ知ってるパンチライン言って喜ぶんじゃなくてね、
うん、まあ、パンチラインって言葉も多分ダメやしね。
ダメですよ。名言みたいなことかな。名フレーズ、キラーフレーズ
キラーフレーズ、そう、そういう言葉でいろいろ代用しながら、まあ、伝えていくってことをやっていこうかな、今回から。
それはいいっすよね、やっぱ。
そうっすね。
実際ね、ゆとタワーの、
はい。
前も言ったかな、コナン会が結構神会やったじゃないですか。
神会やったね。2回聞いた俺、あれ。
俺も。あれって、コナンのネタバレはせんけど、コナンの魅力を伝えていくっていう趣旨やったよね。うん、それがめちゃくちゃ面白くて。
うん。
もうコナンの映画4つぐらい見たからな、あれから。
めちゃくちゃ影響受けてる。
おもろみたいな、これ赤いシャム猫さんが言ってたシーンやみたいな。すげえおもろくてね。
いや、ものすごいそれ影響力よね、やっぱ。
うん、
基本多分これまあ自分たちであんま言いたくないけどさ、まあ、多分9割9分知り合いに支えられてるやん。
それはもう間違いないですね。
間違いないでしょ。だから全く知らない人が聞いたらほんまに思んないから、これ。けどね、ユトタワーの立場で考えたら、俺たちユトタワーの人は全く知らんからね。
そうだね。
やっぱ人が知ってる知らないというよりはやっぱコンテンツの面白さで、
うん、
これだけに刺さってるのかって思うとね。
まあそうね、確かにな。
高みを目指したくなるかな。
まあ、ユトタワーはあれですよね、カフェの端っこで女子、
うん、
女の子が2人で喋ってる話を盗み聞きしてるみたいなコンセプトじゃないですか。
はいはいはい。
俺らのは何やろね。
まあ関東と関西のサラリーマン事情とか。
喋ったことあったっけ。サラリーマン事情。
今週の田園都市線はこうでしたみたいな。
乗車率 180% で足浮いてましたみた
いな。いや、嘘です。まあコンセプトないからな、そういう意味では。
まあそうですね。まあでもフリースタイルダンジョンを軸にはやってますか。
そうやね、
うん、
うん、軸はぶらしたくはないっていうのはあるけど、
うん、
ただまあやっぱり喋り方とかで変わっていくものなのかなと思ってね。
そうやね、
うん。まあちょっとせっかく51回目なんでね、これぐらいからじわじわとまたシフトをチェンジしていければいいかな。
いいですね。
うん、ただまあ欲は出しすぎずにかな。
定期的にというか、こう同じような頻度でやるのが大前提でね。
あ、そうそうそうそう、うん、 あ、そうそう、凝り出すとね、多分更新しにくくなってきたりとかしたら本末転倒だからね。
やっぱ BGM もつけてね、面白くないところはカットしてエコーもかけたいしな。
そうやね。あれなんか BGM っていうメモありますよね、赤
根が。そうなんですよね。
これそういうこと？これ
ちょっと、まあ、いや、ラジオにおける BGM の巧妙というか。
あ、なんか感じた？
感じたよね。なんか全然知らんラジオを何個か聞いて、ポッドキャスト。
うん。
それ聞くと、やっぱみんなそんな話し出しうまくはないから、素人やと。
はいはい。
人やと。だから今、このラジオがローディング中なのか、話してるけど間があるのか分からないですよね。
なるほど。
で、この最初の方だけ BGM 流すみたいな、よくやると思うんですけど。
あるね。
は、なんか、なんとなく聞き心地もいいし、あ、音は聞こえてるから、
うん、
今喋ってないだけなんだなっていう、こう、安心感があるのかなと思って。
はいはいはいはい。
最初 BGM を、こう、フェードしながら入っていくみたいなのは、結構理にかなってることなんやなと思ったんですよね。
やりましょう。
はい、やっぱ51回目やから結構何でも通る。
採用。
ありがとうございます。
あのちょっと分かってないのがやっぱ著作権の問題とかがあるから、例えばアンカーでもともと入ってるフリーの素材、
うん、
これはダウンロードして使っていいはずよね。
そうなるのね、多分。
多分そうやね。それでいいんであれば結構すぐできる。
うん、あ、そうなんや。
うん、まあ最初のチャプターだけ音声合成して、まあ最初のチャプターまでもいかんか、途中5分ぐらいかな多分。
うん、
でフェードしていけばそれっぽくなると思ってる。
ねえ。
やってみるかな、今週。
結構いいかもね。
うん。まあ、ビーズとかつけてもいいけどね。
ビーズ。ちょっと、ツイッターで連絡取ってみようか。
うん、ちょっと言っといて。愛の爆弾、バックに流していいですか。
多分、曲も売れるし、いいと思うんですよ。
僕らの声も聞こえないですし。ほぼ稲葉さんの。いや、嘘です。まあ、なんか、ボサノバ調とか、カフェで流れてる音楽的なやつかな。
最初ね、ちょっと心休まる感じのスタートで。
うん。
いいよね。
結構やってるな、確かに。
うん、なんか多いよね。まあ、アンカーにもデフォルトでついてる機能やし。
そうやね。
やっぱ、需要があるというか、いいんやろね。
まあ、それこそ本当、もう、ケツまでずっと流してる人もいるしね。
ああ、なるほど。
うん。あと、まあ、あれは、まあ、例えば今、うち、関西結構雨降ってるけど、
うん。
ああいうホワイトノイズも、まあ、消えやすくなるというか。
うん。
まあ、結局、聞き心地良くなるのかな。
そうなんですかね。
うん。まあ、やってみて、なんか違ったらまたやめようかな、来週から。
うん。全然それでいいと思う。
いろいろ試す、ね、今時期だと思うんでね。
うん。
だからまあ今週はちょっとまあお便り会かな。ちょっとお便り会なんで、ちょっとまあ今まで溜まってきたお便りちょっと紹介できてなかったんで。
そうです。実は先週からお便りを募集し始めたんでね。
はいはい。ちょっと早速ね、いっぱい来てると思うんで、それをちょっとまずこなす作業からちょっと始めていかないと、うん、多分どんどんしわ寄せが後から来るんでね。
ちょっと時期遅れたりしてたらね、ちょっとタイムリーな話題とかもあるんで。
う
ん、
あ、そうそうね。今さら冬の話とかするとかそういうの良くないんで、
うん、
これはどんどん紹介していこうかなと思うんで。
いや、そうしましょうよ。
で、一応お便りフォーム作ってくれたの赤メガネさんなんで。
そうなんです。Google フォームで作ってね。
いっぱいメールが多分溜まってきてると思うんで、ちょっと紹介してもらってもいいですか。
はい。ゼロツーです。まあ、正確には、一通練習のやつがたくさんから来てます。
あ、僕。
はい。
あー、ゼロツー？あれ？
はい。
やべ。今日一応お便り会かなと思ってあんまり用意してきてないんですけど、ゼロツーか。
ゼロツーです。
あれ？ちゃんとフォー、あ、もしかして URL 間違ってたかな？貼ったやつ。
しまった。いや、確認したんですけど、合ってます。
やめて、えぐらないで。間違ってて合ってほしかったな。
まあ、まあ募集してるんでね。
わかる。まあ、しゃあないですね。先週の今日なんで。
うん。
うん。まあまあ、こういうのは、急には来ないですよね。
急には来ないですよね。
うん。そっか。
はい。
じゃあまあ、ちょっとまだ来てないということで、引き続き、ツイヤか、あるいは、このポッドキャストの ノートの部分にちょっとリンク貼っとくんで、
うん、
何でもいいんでね、ほんと何でもいいんでね、あーとかでもいいんで、
まあ、あーとかでもいいっすよね。あーから40分ぐらい広げるんで、
あーそうですね、ほんとに1ひらがなでもいいんで送ってもらえると嬉しいかな、う
ん、ちょっと時間あるときにね、
うん、
あーって送ってもらえれば、ね、めちゃめちゃハードル低くなっていくかな今どうですか皆さん、
どうでしょう、これならいいかな。はい、じゃあお便り会ではないと、今週はね。
今日は通常会ですかね。
はい、じゃあ通常会でいきましょうか。
はい、
じゃあなんか、まあこれすでにオープニングですけど、
うん、
なんかありますかね。
あのラドウィンプスの、
はい、
ストリーム解禁、
はい、そうなん、知らなかった。
いや今すごいことになってるよ。
嘘、知らなかった。あれ、俺それ通知来てないな。
あのね、Spotify も Apple Music もそうですけど。
マジか。
あの、AWA ってわかります？ AWA って書く。
AWA びっくりマーク。
びっくりマークついてたっけ？ついてるか。
ないかな。
あの、サイバーエージェントがやってる、
うん、
まあ、音楽ストリーミングなんですけど、それのランキングがあるんですよ。
はい。
1位から100位まで全部ラドウィンプス
です。マジで。
すげえ。すごいことなってる今。
ああ、すごいね、さすが。
結構ね、久しぶりに聴いたんやけど。
うん。
あの、すごい好きな曲あって。
はいはい。
なぞなぞっていう曲なんですけどね。
なぞなぞね。はいはい。
あの、知ってます？
ちょっと変わった曲調のやつだね。トゥントゥントゥンみたいな。
そうですね。内側からはね、君にしか見えないんですけど。
内側からか。はいはい。わかります。
それ聴いたらもう、すげえ、大学ぐらいの時によく聴いてたんで、フラッシュバックして。
うん。
うん、なんか良かったですね。
あれは何のアルバムでしたっけ？
あれは、これ、アルトコロニーの定理っていう。
出た、アルトコロニー。
アルトコロニーが一番聴いてたよなっていうのを思ったんですよね。はいはい
はい、アルトコロニーはいつ頃なんやろね？俺らで言う大学生？
大学な、多分3、4年ぐらいじゃないかな。
3、4年か。
マジで名曲揃いすぎてて。
うん。
だから今はもう、なんていうかね、爽やかというか、全然前世とか、
はいはいはい。
まあ、あの映画の主題歌とかで、うん、結構一般的にラドウィンプスって受け入れられてるというか、超人気だと思うけど。
はいはいはい。
昔はずっとラブソング作ってたんですよね。
あ、そうやったっけ？
なんかいろんな方向からラブソングを書いてた、
だ
と思うけど。
うん。
まあ、その頃が特に好きだったんで。
うん。
あの、懐かしいですね。はい。
あ、でもわかるわ。ちょっと今、曲、だいたい見てますけど。
うん。
ほぼ覚えてるな、メロディー。
あんま。
うん。あるところには、俺も聞いてたかな、確かに。多分、俺多分、でもこの次が一番好きだった気がするな。
あるところの次
って、何やったっけな。とあるところにやったっけじゃない
かな。めっちゃボキャブラリー少ないな。語彙力、かっこ笑い的な。
なんかね、絶対絶命みたいなやつだったかな、多分。
ああ、はいはいはいはい。
あれがね、すごく好きで。
はいはいはい。あの、モノもらいとか入ったやつですよね。
あー、とかやったかな。
グラウンドゼロとかね。
ちょっと待ってね。
ちょっと違うかな。
早いね。ちょっとそこまでついていけてないんやけど。
自分もね、あ、僕も好きだったんですよ。
ほんまに？
うん。
絶対絶命やね。ああ、そうそう、ダダとか、教師
賞
とか、マニフェスト。あの辺かな。
マニフェストとかね、もうかなりわかりやすい曲ですよね。
うん。多分、これが一番好きだったんやけど、確かにあるところにも聞いてたな。それこそ、あの、前言ったかもしれんけど、みなしごハッチとか確か入ってたよね。
ああ、入ってる入ってる。
はいはい、聞いてたわ。これ聞いてた。
あと、ワンマンライブってね、
あー、なんか激しいやつ？
これタックさんにおすすめしてもらった気がするな、大学の時に。
え、そう？
違う？
これ好きじゃないで。
あ、そうな。
うん、これ
おすすめしてもらったよな。
あー、でもウィキ見る限り、
うん、
野田洋次郎曰く、うん、ワンマンライブっていうのは今までのラッドの流れを組みつつ今までで一番遠いところまで行けた曲らしいな。うん、おすすめしたかもしれんな。
かっこいいな。洋次郎ありきの。
洋次郎ありき。あとこのメルヘンとグレーテル、これも好きやったな。
あ、これめっちゃ好きですね、僕も。
君は7画で僕が14画というね。
はい。
名パンチラインあ、ごめんなさい。名キラーフレーズがあるんやけど。
これって決まりきったこの世界で生きてるやつですよね。
そうそうそう。このメロディーはドミレドドですね。
はい。
はいはい。これは結構哲学を感じたね。
そうなんですよね。
うん。かつこれは君と書いて僕と呼びみたいな。
うんうん。
あ、ちょっと待てよ。違ったかな。
君と書いて愛と呼ぶんかな。
うん。
で、僕と書いて恋と呼ぶ。
そうやね。
そうすりゃ離れそうもないでしょ、う
ん。そうやね。いつかそんな歌作る。え？それまた別に。あ、そうそう。二人ごとの続編なんよ。思い出した。
アンサーソングですよね。
セルフアンサーね。
うん。
そうや。思い出した。それで思い出した。今、それを歌おうとしてたんや。はいはい。あ、いいね。ちょっと聴きたくなってきた。聞きます。
メルヘンとグレーテルはもう毎朝聞いてます。これで起きてます。
起きれる？
日曜は休みでぐらいで起きてます。
3の次は4やもんね。
4でかば。
3の次の素数は5でやったっけ？なんかそんな感じですね。
素数好きやな。
あ、素数じゃない。
そんな出ないし、素数。
あ、そうだし。あとはやっぱお釈迦様やね。
お釈迦様ね。
これはもう代表曲やね。
哲学ですよね、これも。
これも哲学やね。あとこのリフっていうのかな、なんていうか、このリズム部分が評価されやすいですね、すごく。
うん、ああ、なるほど。
かっこよすぎてね、ちょっと。うん。まあ、これは前も言ったけど、グースハウスもカバーしてるんでね。ぜひ聴いてほしい。グースハウスのお釈迦様も超かっこいいんでね。これぜひ見てほしい。
ちょっと聴いてないですね、まだ。
あ、ほんまか。じゃあまた聞いたらフォローアップしてください。
はい。でもラドって結構ね、
うん。
短じゃないけど、
うん。
親しく聞いてたけど、今もう朝ドラ出てますからね、野田洋次郎。
え？役者なの？
役者として、そう。
あれ？それ全く知らんかったな。
まあ今もうすごい遠いとこまで行ってます。
大丈夫？野田洋次郎、いやもちろん声や演奏とかも歌詞のセンスとか抜群だと思うけど、演技っていうのはどうなんですか？
まあ、君の名はって言ってました。
は？
あ、そういうフレーズなんや、ほんまに。
え？何それ？
当て書きやね。
はぁ。
野田洋次郎が出るからこういう役、みたいな。
あ、そういう感じな。野田洋次郎ありきな。
ありきありき。
あ、ちょっとそれ、こすいな。
もっと普通の刑事役とかでね、出てほしいよな。
刑事役？そうやな。自動車工場の整備員役とかで出てほしいな。
無理やろ、絶対。
無理か。
オーラが違うやろ。
でもあの人顔もね、ちょっと独特やし、演技派っぽいイメージは勝手にあるけどね。
ああ、確かにな。
何やらしてもセンスありそう。へ、ね、見たいなっつっても、まあ見れないから、まあ一生見ないんやろうけど。
うん。
へ、
確かに顔、役者っぽいかもね。
やんな。
うん。でも残りのラドの人らは見分けつかんな、俺。
ラドエンピソすごいのは、残りのラドの人マジで知らんっていう。とかね。
ちょっと失礼やけど。
残念ながらね、本当に知らないよね。え、その人らが出てるわけじゃないね、まさか。
その人は多分出てないですね。
多分つかもう 100% で出へんやろね。誰ってマジで誰ってなりそうやな。ごめんなさい、聞いてたら。
おそらく、もしかしたら出てる。
いやいやいや、100% 出てない。ディフェニトリーとかいう英語。100% 出てへん。そっか。いいな。
うん。そんな感じでね、生活してますけど。
ちょっとまた僕もフォローしますね、うん、ラットは。
うん。ぜひぜひ。
はい。いいっすね。
どうですか、最近は。
最近は、まあ、愚痴、まあ、僕は打って変わって愚痴になりますけど、
うん、
ちょっともう忙しいですね、本当に。
忙しいですか？
忙しいですね、本当に。
仕事？
全部ですね、仕事。
全部が。
まあ、仕事やな。仕事が忙しかったら全部が忙しくなるのかな、結局。うん、なんか本当は今日はまあ出勤日やったんやけど、
はいはい。
僕、まあ、まだちょっと2日に1回しか働いてへんから、
うん、
出勤日に 極力水音をガーッとやらなきゃいけないんやけど、
うん、
人間の集中力ってどれぐらいって言われてるんだっけ。
あ、3時間とかね。
ああ、
そうですよね。
じゃあちょっと僕当てはまらないですね。
お、どれぐらいありますか。
僕11時間ぐらい。
めちゃくちゃすごいね。みんなその状態に憧れていろんなビジネス本読んでんのよ。
今日バッキバキ、あ、ビジネス本読んでるんや。へえ。僕はもうシラフでバッキバキでしたけどね。
ええー、すご。なんでなの。
いや、もうとにかく終わらせないといけないっていう、その一心で今、2日に1回を過ごしてるから。まあ、11時間最大集中して、で、次の日ゆっくりするみたいな。ものすごい不緩急ですね。
2日分働いてるような感じだね。
そうやね。うん。あの、だから結局実は誰よりも働いてないんやけど、グループで言うと。
ああ、時間にしてはね。
そう。だ個人的にはね、誰よりも濃密な時間を過ごしてる自負があるかな。
いや、それ大事やね。
うん。だからめちゃくちゃ疲れるんやけど、
うん、
いつも。まあでもバッキバキなんで、結構楽しいっちゃ楽しい。なんか、外出自粛、まあ、ちょっと今、緩くなってきたけど、
うん、
なんか結構みんな暇とか言うじゃないですか。
はい。
僕はね、バッキバキですね。この2ヶ月、もうバッキバキ。もう暇とかなんか、なんでみんな暇なんやろって感じ。この2ヶ月バキバキで過ぎてきて、まあちょっと6月から保育園再開するから、
うん、
一応普通に、まあ毎日基本的に働けそうな気はするけど、
うん、
ちょっとこのバキバキ、11時間バキバキ体を身につけた以上、なんかちょっとこれは今後にもつなげていきたいなって感じかな。
うん。すごいね。
そう。いや、人間の就職3時間多分嘘やね、あれ。
しかも3時間もね、多分マックスであって、
うん、
実際にはみんな30分くらいしか集中してないと思うよね、俺。
まあ、ポモドーロとかもそうやもんね。
そうそうそう、25分とかでね、あれ測るよね。
とか、まあね、50分プラス10分休憩とか、かな。みんな甘いね、それ考えたら。僕多分11時間くらいいけるんで。
結構集中力に難ありないけど、俺。
あ、そうなん。
なんかあります？ポイントは。
ね、いや、多分これはもう状況が状況だからっていうのもあるけど、
まず追い込む自分を。
で、追い込む理由は、まあ、やっぱ次の日仕事できないっていう、それかな。
うん。ああ。
だから明後日、まあ、2手先を読まないといけないっていうね、その日のうちに。
なるほど。
それで初めて11時間集中ができる気がして。明日やろうとかっていうね、やっぱタイムあるじゃないですか。まあ、明日これ続きやろうかみたいなのがちょっとないっていう状態は、うん、まあ、やっぱ、11時間バキバキにならざるを得ないかな。と思いますね。だから別に難ありなのは普通じゃない。次の日やればいいから、普通は。
確かに。
うん。休むなら別だけどね。
いや、2日に1回休むと集中できるということですか。
集中せざるを得なくなってくるな。仕事がもう回らなくなってくるというか。
なるほどね。
はい。ちょっと、11時間バキバキに関してはちょっとまた別途ちゃんと喋りますね。
ありますか、その、プロダクティビティ的な話が。
そうやね。ちょっと、しかもこれはもうすぐ僕も終わっちゃうから、結局元の生活に戻った時に、ちょっと忘れてしまいそうやから。
うんうん。
まあ、自分のアーカイブっていう意味でも、ちょっとどっかで喋っとこうかな。
ああ、一回話しといた方がいいね。
11時間バキバキ列伝っていうタイトルで、ちょっと。
めちゃめちゃ聞いてくれなさそう
だね。あれ嘘。最初に言ったら汎用性高いかなと思ってたけど。
バキバキとかちょっと。
11時間バキバキ列伝っていうタイトルで。
列伝。ちょっと響きもなんか古いね。
古。
昔のテレビの特集みたいな。
まあでもこれ、せっかくなんで、自分のためにも残しとこうかなと思うわ。
いや、面白そうやね。
うん。まあちょっと働き方があまりにも、今までと違ったから、まあ、
うんうん、
せっかくなんでね、残しておきましょうという感じです。
来週ぐらいにやりましょうか。
そうやね。予告です。
バキバキ仕事会。
あ、それいいね。仕事オンリーの話とかも、そういう会もあってもいいと思うけどな。
ああ、まあそうだね。
バキバキ会で。うん。仕事の話って尽きないからね、正味。
そうだよね、
うん。
やっぱ一番多くのことを捧げてる時間やから。
うん、あ、そうそう。 いや、市販用性っていう観点では、絶対誰でもわかる話だから。
ああ、そうだね、確かに。
うん、拾いやすいし。まあ、ちょっとどっかで仕事会やるか。
やりましょうよ。
はい。まあ、そんな感じですかね、オープニングは。
そうですね。
はい。じゃあ、ちょっとこのまま、チャプター2行きましょうか。
はい。
2は普段は仕事の話とかではないんでしたっけ、
普段は日本語ラップバトルの話をしてまして、
はい、
主にフリースタイルダンジョンというテレビ番組の感想などを言い合ってます。
はいはい、これもね、最初に言ったように、すごくニッチな番、まあニッチなのかな、やっぱ世の中的には多分に知られてないからね、これ誰も聞いてないっていうので、ね、有名ですよね、このチャプターは。
うん、しかもそれを聞いてるのを前提で話すというね、ラジオなんで。
最悪。
最悪の。
マジで関係者ギリわかるぐらいの。チャプターなんで、ちょっとまあこの辺でまたやっぱ喋り方とかで変えていく必要があるかなと最初に思った。ですけども。だから今週はちょっとあれですか、はい、ニッチな話はやめる感じですか。
まあそうですね。ちょっとできるだけ表現を工夫してみますか。はい、
そうですね。ちなみにテーマは何でしたっけ？
KOK2019 振り返り会ですね。
いきなり、なかなかハードルが、いろんな前提があった上で初めて喋れる話なんでね、これ難しいね。
フリースタイルダンジョンはテレビ番組なんですけど、
はいはい。
まあ、KOK はリアルのイベントですよね。
イベントやね。
で、それをまあ、DVD に収めて、まあ、2時間ぐらいですかね、の DVD になってレンタルされたり発売されたりしてるんですけど、
うん、
まあ、それをレンタルかなか購入かして、まあ、2人とも見たんでその感想を言うという時間なんですけども、
うん、
まあまずそんなん絶対に見てないよね気軽に聞いてる人は。
いやだからそのこれを聞いてよし借りようって思ってくれる人がいたらもうそれだけでもう やる意味はあるよね。
やる意味めちゃめちゃあるよね。
ね。これについてこいとはもう全く言えないんですけど。
なるほどね。じゃあちょっと壮大な予告みたいな感じで言ったらいいですかね。
あ、そうやね。うん、
感想なんだけど、
うん、
はい。予告でもあるというか。
そうやね。で、ちょっとその最後1割ぐらいで、ちょっとマジで赤メガネさんと喋りたい話をしようかなというぐらい。
あ、いいですね。
そこもちょっとやっぱどうしても喋りたいとこがあるんで。
上がるんですよね。
上がるんですよ。なんでまあちょっとそういうチャプターにしようかな、20分ぐらい。
はい
はい。じゃあちょっと僕からまずどのように見るかの話しとこうかな、先。
ああ、それ大事ですね、お願いします。
先週 iTunes でレンタルあるいは購入って言ったんやけど、
うん、
どうやら Amazon プライムに追加されたっていうのが。
ああ、そうなんですか。あ、じゃあ無料で見れるってこと？
いえ、400円。
あ、一緒やん。
ちょっと安いんですけど。
レンタル先が違う。はいはい。
ただまあ、iTunes で借りる人よりも、Amazon プライムで借りる人が多くない？
うん、あ、そうかもね。短いよね。
個人的統計では。
うん。
だからアクセスのしやすさが、ちょっと今週増したかなっていう感覚は、ある。
確かに確かに。
プライムではないっていうのがちょっとあれなんですけどね。うん。まあなんで、Amazon 入ってる人は Amazon プライムで400円ぐらいでレンタルできるっていうので、うんうん、ちょっとまあアクセスの方法はそんな感じですね。
うんうん。
はい。KOK っていうのはどういう大会なんですかね。
これはキングオブキングスですよね。
略ね。
はい。略称で KOK と言いまして、まあその名の通り王の中の王を決めるラップバトルの大会でして。
はいはい。
まあ、ラップバトルの大会って日本各地でいろんな大会があるんですよね、
うんうん、
で、まあ、そこで各大会での優勝者がこういたんですけど、うん、じゃあ結局一番強いのは誰なんだいということで、
うん、
まあ、その優勝者たちをこう集めてその王の中の王を決める、まあ、日本で日本一のラッパーを決めようという大会ですね、うん、
そうですね。だから、一応1年かけて、まあ、いろんな大会があって、でこの KOK は年明けかな、今年で言うと1月ぐらいに行われたんかな、
うん、
なんで2019年1年間通したいろんな王者が2020年1月に、KOK で本当のチャンピオンを決めるみたいな、
うん、
これってこういうのってなんかあるんかな、他のなんだろうな、なんか例えられるもんあんのかな。
うーん、
まあ、M1 はちゃうな、M1 はちゃうか。
漫画とかで言うと、
うん、
あれですよね、国内とかで、まあ、めっちゃ強いやつらと戦っていくようなあるじゃないですか、まあ、テニスの王子様とか、
はいはいはいはい、
そういうスポーツ漫画とかでどんどん戦って強いライバルたちを次々と倒して、全員倒し終わったら次なんか世界戦みたいなの始まって、
うん、
今まで戦ってためっちゃ強いやつらが全員味方になってさらに強いやつを戦う、
はいはいはい、うん、
まあそれとはちょっと違いますかね。
ちゃうんかい
ちょっと言いながら、まああの1回目なんでね、まだ
あの分かった俺が思うに、
はい、
グラップラーバキとかはどうかな。
グラップラーバキは結構いいと思うね。
あれもトーナメント、地下なんとかトーナメントってのがあんねんけど、
うんうん、
あそこの出場者っていうのは、バキがそれまでの、まあ、間で、本当に苦戦したり、いろんなとこで、まあ、戦ってきた、猛者たちが、トーナメント形式で戦っていくと。
はいはいはい。あ、それ、すごいしっくりくるな。
お、よかった。ドリームマッチなんですね。だから、こことここ戦ったらどうなるんだろうっていう、それを全部実現してくれるっていう。まあ、グラップラバキとかが近いかな。
かなり近いですね。
はい。じゃあちょっとあの、今赤村さん最初言った、
はい、
テニスのおじさんは全部カットするんで。
やっぱり。やっぱりね、聞きやすいラジオを追求していくとね、カットになるんですよ。
ね、聞きにくいとこはカットで。あ、嘘です。まあまあ、一応。
あ、はい。
あ、嘘。あ、嘘。はい。まあそんな大会ですと。
はい。
まあ、なんで、なんだろうな、どうしても、情がそれぞれ入ってるラッパーが違うと思うんですよね。
うん。
まあ、みんなもちろん知ってるラッパーばっかりなんやけど、
うん。
まあ、この大会で勝ってた人とかっていうの、バックボーンを知ってると余計面白いかな。
うんうん。
ね、ここの大会の優勝者と、この大会の優勝者はどっちが強いんだっていう、団体の威信をかけるぐらいの感じの。
ああ、それは結構ありますね。
戦いなんでね。うん。バックボーンありきでやっぱ、見るとより楽しいっていう。
うんうん。
まあ、それを新規のリスナーに何とか伝えるっていうのがもう難しすぎるんやけどね。はい。で、次からがちょっと本題ですか。は
い、バトル、まあ、どんなバトルがあって印象に残ったのかみたいな話をしていきますかね。
うん、そうやね。まあ、そんな深くいかず浅くかな。
そうしますか。
はい。
じゃあ、タクさんから何かありますか？
ありますね。あります。
お願いします。
まあ、これ時系列も完全無視でいきますけど。
まあ、いいと思いますね。印象残った順番で。
ですね、準決勝をちょっと紹介したいんですけど。
うんうん。
あの、ローワックスっていうラッパーと、リョフカルマっていうラッパーが、準決勝第2試合で戦ったんですけど。
うん。
まあ、ちょっと初めて、もし、ラップバトルを見る人とかがいたら、このバトルは、もう絶対に見るべきかなと。
ほう。
いうのを思ったんで、ちょっとこれを紹介しますと。まあ、ラップバトルって何をするかというと、基本的には、まあ、一方のラッパーが相手をディスるんですよね。
うん。
ディスるっていうのは攻撃するんですよ。お前ここがダサいとか。あの、俺の方がかっこいいとかね。
うん、
で、その、高校の人が、まあ、それに対して何か返したりするっていう、まあ、そのディス合いを見て、お客さんはどっちがかっこよかったかとかっていうの方に、まあ、決めていくみたいなことじゃないですか。
はい。
でもラップなんで、基本インを踏んだり、
うん。
まあ、母音を合わせる、韻を踏んだりすると、まあ、よりメッセージ性が高まったりとか、
うんうん、
かっこよさが際立ったりとかするんで、まあ、内容よりも韻を重視するラッパーとかもいるじゃないですか。
いますね。
うん。ただね、ちょっとこの、ローワックス対リョフカルマっていう、準決勝は、これはものすごい会話。
うん。
もうああ言えばこういう会話で相手に言われたことに対してそれを上回る 言い方で返したりとかっていうのがもう何層にもわたってこう繰り返されるんで、
うん、
単にラップとかというよりは日本語の対話としてめちゃくちゃ面白い、
はい、
ですよ、
うんうん、
ちょっと内容触れますけど、ネタバレというかどういう会話だったのかっていう、
まあそうですね、簡単には、
はい、まあ、これちょっと延長なんですけど、延長になったから2回戦ってるんだけど、
うん、
延長はすごくて、まず呂布カルマさんは去年の優勝者なんですよ、
うんうん、
KOK2018 年の。で、ローアックスは決勝で負けてるんですよ、去年。
うん。
まあ、ちょっとその構図がまず前提としてあるんやけど。
かなり結構ドラマチックな感じだね、すでに。
そう。で、ローアックスの言い分は、まあ、呂布カルマはもう、バトル、今の MC バトルなんかでんでも、もう、まあ、すごいとこ行ってると。
うん。
だからお前、こんなとこ出てくんなよって言うんですよ。
うん。
でも、ロワックスは、そんなリスペクトは込めないから、基本的には。
うん。
お前は今の地位を守ることに必死だって言うんですよね。
うん。
それが先行の呂布カルマ。でもそれに対して呂布カルマは、
うん。
お前なんかには渡せねえと。でもその理由が、お前は無駄にするからって言うんですよね。お前はこの地位を取ったとしても無駄にするからお前なんかに渡せねえって言うんですよ。
うん、
で、それに、また、で、ローワックスね。でも、ローワックスは、結局お前は、もう一回その椅子に座って金をもらいたいんだろうって言うんですよ。
うん、なるほど。
正直に言えよ、みたいなこと言うんですよね。
うんうんうん、
で、それに対して呂布カルマ。いや、この椅子の座り心地は最高だ。お前に譲る気はない。って言うんですよね。
はい。
で、その次、ローワックスは、いや、お前が座った椅子なんて、燃やして次の椅子に座るだけだよ。って言うんですよ。
うん。
これ。
はい。
ここがまあ、ここがもう、はい、これ、ちょっと、結論言っていいですか？
はい。
ローワックス勝ったんですけど、
はい。
僕はまさにこの1ライン。これがこの、今ちょっとダラダラ喋ってましたけど、結局この言い争いの中で最後、ローワックスが、お前が座った椅子なんて燃やして次の椅子に座るだけだ、バカじゃねえのお前、みたいなこと言ったんやけど、
うん、
これに食らって、僕。
うん、
呂布カルマさんってまあ、すごく言葉が上手やから、絶対に喧嘩では負けないんやけど、
うん、
これはローワックス勝ったな、みたいな。っていうのが、すごくこのバトル面白くて、
はい。
これはかつ、まあ、ラップとか関係なく、日本語の言い合いとして、すごい面白いし、
うん。
変な言い、もうこの二人めちゃくちゃ言葉聞きやすいから、
うんうん。
早口の中でも、全然耳に入ってくる。ので、超おすすめ、かなと、思います、はい。ちょっとごめんなさい、長くなりましたけど、
僕そうですね。いやいや、このバトルはすごい良かったですね。
覚えてます？
うん、いや、これはすごい覚えてるね。
おお。
やっぱこの即興で韻を踏むというか相手にメッセージを伝えていくんで、
うん、
メッセージがこんなずっとラリー続くなんてそんなないじゃないですか、うん、
ない、
まあ、あるとしたらまあ同じようなこと言ってちょっとだれてくるっていう感じだと思うんですけど、
うん、
これはまあ椅子の取り合いみたいなね、お話を軸にしながらも結構全然違う側面で毎回毎ターン話してたんで、
うん、
なんかこのいろんなボキャブラリーというか表現での戦いがすごい面白かったですね、うん、
そう、もうラップとかじゃなくなってくるというか、こうなると
そう、まあラップもどちらもめちゃくちゃうまいから、
そうそう、
その上での戦いになってるって感じよね。
そうで、当然即興やから、そうなってくるともう普段の哲学、いかにこの人たちが普段いろんなことを考えて生きてるかっていうのが、
うん、
もう見えざるを得ないじゃないですか、これ。
いや、そうなんですよね。
そこがやっぱ一番面白いなと思って。
これ、それ、あ、今の発言いいね。
え？
今のフレーズはかなりラップバトルをついてるな。
あ、じゃあちょっとジングルで、ちょっと作るわ。なんで。
はい。そういうのも考えていきたいですけど。いや、やっぱ若手の MC、あ、違うかな。まあちょっと聞いててそんなに面白くないラップバトルとかもあると思うんですけど。
なんぼでもあるね。
そういうのって、やっぱ、何やろね、3を勉強して3で出して戦ってるんですよね。
3を勉強して3で出して戦ってる、
うん、はい、 いやインプットとアウトプットが等しいというか。
ああなるほど、はいはい。
でもヨフカルマとかって多分2000とかこう吸収してで3出してるんですよ。
ああなるほどね。
だからずっと経験して通ってきたものがあった上でポンって出る言葉なんで、
うん、
あのそれにすごい深みがあるというか。
わかる。
本当に思ってることでしかもかっこよくてブレないことが出るっていうね。
うん、
まあ、これが積み重ねってことですかね。
多分そう。あの、あと深みとかとも言うよね、よく。
うん、
同じ表現なんだけどその人が選ぶ言葉その人によってだいぶ変わってくる。同じ表現って、ね、似たような表現を言いたいんだけどその表現の違いって結局その人が3で入れて3で出してるか2000の中から選んだ3なのかっていう、
うん、
その違いやと思ってて、
うん、
そういう観点で言うとローアクトリオフカルマっていうのは本当になんていうかな選び抜かれた言葉だけが出てきてるっていう感じがどうしてもして、うん、
はい、
なんか並大抵のそのボキャブラリーとかこう経験とか哲学じゃ崩せないっていうそういうなんか強さがすごい見える、
うん、
そうよね。
ちょっとねこのちょっと話の続きで決勝の話もちょっとしてもいいですか。
あ、もう決勝も行きましょう。
決勝も行きましょう。決勝はその勝ち上がったローアックスとあと、はい、アウソリティっていう若手のラッパーだったんですよね。
はい。
でアウソは若手なんですけど、めちゃめちゃイン踏むしメッセージ性も強くてバイブスも高い。バイブスって、うん、まあ、盛り上げる力ですかね。
うん、
エネルギーッシュなことも言えるんで、まあ、めちゃくちゃ人気で強いラッパーなんですよね今。
うん、
でまあすごいいい勝負で実際延長まで行ってもつれたんですけど、
うん、
なんか俺の感覚では最終的にはそのどっちがより個性があるものなのかっていう話になったのかなと思ってて。
なったね延長はね。
まあお前の色はなんだよとか、うん、まあ、そのいろんなうまいことを言いながらね、いろんな服、色の服着てるのは自信ねえからだろみたいな、こう、うまい口喧嘩もあるんですけど、
うん、
それよりは、やっぱ、ローアックスは結構ベテランじゃないですか。
うん、
で、今までずっとブレずに積み上げてきたものがあって、それがローアックス。
うん、
で、アウソは、やっぱ若い、めちゃくちゃうまいんですけど、若くて、
うん、
ちょっとまあやっぱ、いろんなうまい人の要素を取り入れたところもあると思うんですよね。
はいはい。
で、まあそれでめっちゃ強いけど、まだお前そのお前だけっていう個性がないよって言われて、
うん、
でまあそれで僅差でローアックスが優勝したのかなと思いまして、
うんうんうん、
そのいろんなインプットからちょっとのアウトプットを出すっていうのもあるし、こう今まで積み重ねてずっと同じことしてたのがこうブランドみたいな感じになって強くなるっていうのもあるんかなと思って、
う
ん、
そうやね。
いやここはねすごいいい決勝やったなと思ったんですよね。
この決勝はね、本当に興奮して、僕は。
はい。
まあ、これもさっきの呂布カルマ、ローワックスと一緒で、最終的にローワックスは勝ったんやけど、赤目がさ言ったように、もうここまで来ると、やっぱりいいんじゃない風になってくる。こんなにも、お互いその、うん、ね、言ったことに対してそうじゃねえこうだっていう言い合いを続けてくると、その因以外の部分でやっぱ強さが出てきてしまうんかなと思って、そういう意味でアウソリティってまあもちろんポリシーも通ってるけどやっぱいいんじゃないですか基本、
うん、
なんか飛車角王手とか、
はい、
そのかっこいい棒まあ末尾で因を踏んでバーッと上げるみたいなことをやり続けてきてここまで来てたけど、
うん、
なんかもう延長ぐらいまでなるとあまりにもローアックスが筋通ってるから、
はい、
インいらなくなってくるというかね、
うん、
ちょっとダサくともすればダサく映ってくる、もっと対話してほしいみたいな気持ちになってきてしまって、
うんうん、
まあ、それは完全にローアックスの術中というかまあなんていうか強さにちょっと溺れてしまったんかなという、
うん、
そんな印象だったね。特に延長、
うん、実際決勝の1回目は有利、
うん、
アウソリティがちょっと有利だったんですよね。
そうやね、うん、
でも決まりきらずに延長になったっていうのがあって、
うん、
パッと見の派手さとかはアウソなんですけど、
うん、
やっぱよくなんか聞いてると ワックスの世界になってたという感じですね。
そう、あの延長前のローワックスアウソに関してはちょっと一個僕すごいものすごい好きなとこがあるんですけど、
はい、
今の時間帯はあくまであれよね、予告的に喋るという話なんで、ちょっとまた後で、
はい、
ちょっとマニアックな話だって、
あ、ちょっと後でやりますか、
はい、申し訳ない、
はいはい、
いや、いいんじゃないですかね、説明、どうかな、皆さんどうですか。
なんか、ラップバトルの話じゃないですよね、これもう。
あ、そうなんや、ね。
どこどこ踏んでるとかじゃなくて、やっぱこの魂の会話をした、うん、魂の会話ってあれか。筋の通った自分はこう思うからこうしてるっていうのをぶつけ合うっていう戦いなんですよね。
そうなんですよ。なんで、ラップ関係ないんですよ。
ラップ関係ないですよ。
はっきりラップを見ようと思って、見ないでもわかるんですよね、これ多分。
うん。
そこがすごい、やっぱここまでのレベルになるとそうなのかっていう気がしますね。
やっぱりあれやね、ビジネスなんていうのか、フリースタイル仕事学みたいなのをどこかで特集しないといけないかもしれないですね、うん、
ちょっと11時間バキバキ列伝に絡めて、
うん、
フリースタイル仕事学行くか、
いいかもしれない。仕事失敗して落ち込んだ時の考え方をラッパーに学ぶというとかね、プレゼンの、うん、失敗できないプレゼンの時にどう臨んだらいいかをラッパーに学ぶ。
うん。それ、
あるかもしれない
ですね。すごいいいね。いや、実際僕らも、うん、あの、結構割とマジでたまにフィードバックするんで、仕事に。
うん。
結構得るもん得てるよね、
MC。かなりあるね。
うん。そこはちょっと、どっか特集組むか。
うん。組むしかないやろうね。
組むしかないし、俺たちぐらいじゃない、うん、組めるの。
そうか、
自負あるけど。確かに確かに、うん、100時間
ラッパー。ラッパーじゃないからね。
ラッパーじゃない。あ、そう、ラッパーじゃない。サラリーマンなんでね。サラリーもらってるマンだから。ちょっと絡めたいね。
うん、ちょっとね、そういうのも考えていきたいですけども。
うん。
他はありますか ?KOK で。
ちょっと汎用的な話で言うとここかな、やっぱりこの2つだったかな。
うん、
え、もちろんこれ16人のトーナメントだからいっぱい試合やったんやけど、
はい、
やっぱ分かりやすいのはこの準決勝と決勝じゃないかな。
ああ、なるほど。
うん、あとはちょっと細かい話かもしれないですね。
うん、
はい、ちょっとじゃあ細かい話いきます。
ちょっといきますか。
じゃあね、ちょっとさっき触れたロワックスのパンチライン言っていいですか。
はい。
ローアウスの1回目なんやけど、
うん、
多分最後ぐらいのターンで、ロワックスはまあ基本的にアイソリ多分初めてじゃないかと思ってんやけど、
うん、
なんかね、どういうスタンスで臨むんかなってすごいちょっと興味あったんよね。
ローアウス側が。
そう。あの、こんなにも若手でアゲアゲのアウソリティをどう思ってんのかなみたいな。
うん、確かに。
で、まあ、結構きつくて最初らへんから、俺は南からの革命とか、
うん、
お前オリジナリティがないとかね。まあ、結構きついこと言いつつ、でも最後にね、なんか、すごくいいこと言ってて、なんか優しくガイダンス。ちょっとこれメモったんやけど、優しくガイダンス。若い目は積まずにグローアップ伸ばしていくって言ったよね。これ完全アウソへの愛やと思ってて。
かなり愛があるね。
そう。しかもこれ、まあ言い方ね、こうグローアップ、伸ばしてくって言ったんやけど、
うん、
そう、めちゃめちゃかっこよくて、もう一回レンタルしてほしいな。
もう一回レンタルしたいっすね、これ。したくなるわけやな。はい。
グローアップ、伸ばしてくっていう言い方めちゃくちゃかっこよくて。ただ最後にアウソリティがその高校で、なんか戦う前に戦うのさ、とか、
はいはい、
求めてるのは戦いじゃ得られない強さみたいな。
ああ、言ってましたね。
まあ、このアウソの、ね、特徴である、この超かっこいいフレーズで締めるっていう、
うん、
やり方やったから、まあ、アウソ寄りやったかなと思ったけど、
うん、
このね、優しくガイダンス伸ばしていくみたいなのは、めっちゃ好きです。
かっこいいです。かっこいいというか、愛に溢れたラップやね、
うん。そう、これが出るまでロワックスがアウソリティをまあどう思ってるかちょっと分からなかったけど、
うん、
やっぱ強さ認めて、こうやって、まあ、教育的観点でバトルしてるんやなと思って、ちょっと嬉しかったね。
うん。
うん。
結構ローアックスは認めてないやつにはボロクソに言ったりしますからね。
そう、ヤシもなんかもう、はっお前みたいな、ちょっとバカにするというかね、
風魔の小太郎とかにはね、そういう感じでした、
ね、ああそうそう、うん、うん、だけどここはすごく良かったっす。
うん、あ、それはこれいい話ですね。
いい話やろ。
うん、
なんか赤村さんあります？細かい話もう何でもいいですよ。
細かい話だと、うん、じゃあちょっと呂布カルマとティータングですかね。
ああ、面白かったねこれ。
これめちゃめちゃ面白かったですね。
いい、これ1回戦よね、多分極上の1回戦だったこれ。
極上の1回戦。
うん。
まあ呂布カルマはもう今ラップ一番強いみたいな。
うん。
まあ、じゃボス的なね、まあ、状態で。
うん。
でティータングはまだ分かっテッチャンは若手なんですよね。
そうやね、結構本当に20代前半とかじゃないかな。
そうなんよね、
すごいね。で
も神奈川の、まあ、ちょっとヤンキー風というか、
うん、
ちょっと悪さの入ったようなねラップで、
うんうん、
ティータングもよく踏んで、その踏むフレーズが、まあ、結構長かったりとか、
うん、
バッチリハマったりするかっこいいフレーズやったりして湧いたりすると思うんですけど、
はいはい、
まあ、KOK にこうティータングが殴り込みに行くっていうね、どっちかというとチャレンジャー的な立場だと思うんですよね。
うん。
で、まあそのチャレンジャー対ボスみたいな感じで、めちゃくちゃ燃える構造じゃないですか、構図。
うん。
すごい面白かったですね。
面白かったね。
まあちょっと自分が好きだったところを紹介すると、
うん。
まあティータング、頑張ってたんですよね。頑張ったというか、まあやっぱラップも上手いし、
うん。
客もバーンって沸かしてたんやけど、
うん。
それを受けて、呂布さんが、まあ、客沸かしに来てるだけやったらもう帰れみたいな。王の中の王を決める戦いにお前紛れ込んじゃってるぞって言って。
言ってた言ってた。
で、今帰ったら多分バイト間に合うからもう帰れみたいな言ってたんですよ。
言ってたね。
これめちゃめちゃ可哀想やなと思って聞いたんこんな、やっぱ緊張もしてたでしょうね。大物ラッパーばっかりなんで。
うん。
に乗り込んできて客沸かして最初のバースで。
うん。
すごいいい入りやったやろうに、こんなカウンター食らったらもう、
うん、
心折れるよね。
折れるな。でも折れてなかったよね。
折れてなかったんですよ。まあ、それもこれがすごいベストバウトになったゆえんだと思うんですけど。
いや、1回戦で呂布カルマってのは本当にかわいそうやね、はい、ティータングこれ。
そうやね。
うん、かなりティータングうまかったけどね、あれ、ほんまに
うまかったね。
うん、なんかサイプレス上野のサンプリングとかしたりとか、
うん、神奈川やからね。
そうそう、湧きどころめっちゃあったんやけどね。ちょっと呂布カルマ本当に強いなっていう試合、あ、大会やったなこれ。
ティータンクが神奈川の次期エースっていうのを、
はい、
まあ、看板を引っ提げてきてたのを対して、
うん、
お前が次の神奈川の代表やったらもう神奈川終わるわ、みたいな。
言ってたな。
それもめちゃくちゃきついじゃないですか。
きつい。
やっぱこの言葉のディスなんてあんまね、広さがないというか、お前より俺の方がかっこいいとか、お前ダサいとか、ぐらいしかあんまり思いつかないんですけど、自分やと。
はいはい。
こうやってしっかり相手が言われると嫌なことを言って、で、客も湧くようなことを言う呂布カルマの強さに痺れましたね。
痺れたね。うん。まあでもそれに決してめげないティータングにも痺れだよ、俺は。
そうやね。
うん。お疲れって感じ、まして。
お疲れやね。いいバトルありがとうって感じやね。うん、
そういう意味で言うと、ちょっとバトルじゃないんやけど、
うん。
ちょっとね、フォークさんの陰の話をちょっとしたいんやけど。
フォークさんは出てないですよね、大会には。審査員ですけど。
いや、これね、ほんと気づいたの俺とフォークぐらいちゃうかなと思うんやけど。
並列にタックさんとフォークさん、並列やったの。
ちょっと後でフォークに DM 送ってみるんやけどね。いや、俺の調べる限りこれ誰もつぶやいてなかったから、
うん、
あんま気づかれてないと思うんやけど、
はい。
フォークさんね、びっくりするぐらいインフネで。
フォークさんって体育、審査員コメントでってことですか？
そう、最初の挨拶で。
へぇ
びっくりしたんやけど俺も。えと思って。KOK 審査員5人紹介されるやん、最初。
はいはい。
あ、4人かな。
うん、4人。
で、なんか、で、まあ、ジブラ出てきて、まあ、本当にこの家を楽しみにしました、みたいな、まあ、ありきたりのコメント言うやん、みんな。
うん。
で、ジブラ、エローン、フォークって出てきて、 で、フォークさんもね、まあ、一見ありきたりな言葉を言ってたんですよ。まあ、今年もこの日がやってきましたね、とか言って。
うん、まあ、ちょっと覚えてないですね。
覚えてないの？絶対覚えてないと思うよ。うん、で、まあ、今年もこの日がやってきましたね、って。まあ、この一票の重みを感じて、今日は審査員やりたいと思います、みたいな。
うん。
で、パチパチパチパチ、みたいな。
まあ、結構普通のまとめたコメントやね。
いや、これめっちゃインチでばめられてるから。
ほんま。
驚いたよ、
ま。今聞いてもわからなかった。
まあ、ちょっとわかりにくく喋ったからやけど。
うん。
これはね、まず、今年ね、まず。
うん。
で、この日。
ああ。
で、ここはテクニやけど、この一票のこのい。
ああ。
で、最後、重み。わかります
か？すごい。めっちゃすごい。
今年もこの日がやってきた、この一票の重み。で、4つ踏んでるよ。この意で、多いで、ね、
すごいな。
ただ、当然ながらそこで湧かない、別に。なんか。
いや、湧くとかじゃないからね、あそこ。
いや、でもこれ気づかれたかったんかな、フォークさんと思ったんやけど。
ね、結構、うん、スムーズに話してたよね。
そうそう、
この日、この意とかじゃなくて。
この日。言うか。
ピョーの重み。
ピョーの重み。
いや、気づいて欲しかったらそう言うかなと思って。
多分気づく人には気づく。ニアつくってやつだったと思うけど。
あ、フォークさんの哲学が出てますか。
この一票ってちょっと怪しくないだって。
うん。いや、なんかおかしいなと思ったよね。
そうやろ。これ完全に多いやろ。多分。
でもちょっと失礼ですけど、まあ、ジブさんと、うん、ジブラとかも、
うん。
そんなコメントめっちゃうまいわけじゃないじゃないですか、やっぱ。
もう言っちゃえばそれね。
うん。だから、その流れ的には、うん、フォークさんは結構うまいこと言ってる方やなと思って。
うん、うん。
あんまり、そのコメントに注目するという考えがなかったな。
ああ、これもう一回レンタルやな。赤メガネさん。
ちょっと、気になるな
これ。これめっちゃびっくりしたな。バトルしてないのにイン踏んでるやん、フォークさんと思ってね。
すごい。あ、これ、ちょっとフォークさん DM した方がいいね、ほんまに。
うん。これ誰もつぶえてないけど踏んでましたよねって DM したら、多分俺、うん、フォローされんちゃうかな。こいつやばい。
嬉しいやろね。
うん。ごめんなさい、ちょっと全然バトル以外のとこやったけど。
いやいや、面白いですね。
はい、そのとこです。
うん。KOK ってさ、
うん、
YouTube にバトル上がったりしてるんだっけ？
してない。
してないのか、全く。
KOK だけはね、見たことないな。
戦国とかね、他の大会はあるけど。
いや、一時期、無料配信とかしてたよ、アベマで。
へぇ、
ガドロとローワックスが、決勝で戦ったね、2017とかかな。は、俺は全部見た、あれ、アベマで。
へぇ、
ただ、アーカイブとかないし、最近のやつは本当に上がってないと思うよ。
うん。
うん。なるほど。その辺もいいんやけどね、結構好きなんやけど。
それもかなりいいね。
そうそうそうそう。そのポリシーもいいなと思う。
うん。
うん。
いや、なんていうんですかね。結構 YouTube とかにいろんな大会公式であげたりすると思うけど、
うん、
そのバトルごとにこう YouTube を見るやん、やっぱり。
はいはい。
毎日配信とかで、次のバトル、うん、次のバトルとかなんで。こうやって通して大会を見たのが初めてやったよね。
ああ、はいはい。
登場シーンから含めて見るみたいなのがすげえ面白かったんだよね。
そうやね。いや、俺もその時系列でやっぱ追っていくと、なんか結構、なんていうん、まあ、みんな汗かいてたりとかして、
うん、
どんどんその汗の量が増えていったりする感じとか、あと意外とその試合のスパン短いから、準決勝とかになると特にそのまま、うん、すぐ決勝とか、うん、なんかその辺の短さの感じとかも、やっぱ単発で動画だけ見てるとよくわからないから、
うん、
面白いなと思ったね。
確かに。
うん。
ラッパーの紹介動画が、うん、16人の動画全部めちゃめちゃ良くて。
あ、わかる。
なんか、あ、震えたね。感動した。
KOK って試合は上がってないんやけど、
うん。
KOK の紹介 V みたいなのって上がってるんよ、一人一人。
あー、なんか3分ぐらいのやつかな。まとまってるやつ。
そう。うん。KOK ファイナリストナンバーナンボースナフキンみたいなとかで。
あー、めっちゃいいやん。
それぞれの動画あんねんけど、それがね、めっちゃクオリティ高くて。さすが、まあ、カンさん監修っていうところで、めっちゃセンス感じるから。
うんうん、
だからバトルもね、KOK の大会そのものの、ビデオもめっちゃ良かった やな、うん。あとちょっと細かいんやけど、カメラワークというか、
はい。
画角的には、ラッパー側からステージ映すみたいな。あちょっと下手やな、表現。要は、二人のラッパーの間にカメラがいて、
うんうん。間に
観客の方向に向かってカメラを映すみたいな。
はい、はい、はい。
そういう画角なかった結構。
司会者とかの奥側にあるってことですか、ステージの。
そうそうそう、奥側から観客の方向にカメラを向けてるみたいな。
ああ、それありましたね。
あれ多分ないんちゃう？ MC バトルで。
ああ、確かに。
結構邪魔やからね、多分あれ。
そうだね。
ともすれば。うん。でもあれ俺すごい好きで、格闘技とかで、ちょっと話変わんねんけど、まあ、フェイスオフって言ってね、試合の前日とかに、戦う相手同士が、まあ、体重測った後に、この面と向き合うっていうシーンがあるんよ。
うん。
見たことある？と思うんやけど。
あんまりないですけど。
あ、ないか。それが、
ね。初めの一歩とかでは、はい。
あ、初め、はいはい。それ、結構選手同士の間にカメラが立って、観客の方向に向けて映すっていう。
うん。
要はステージの裏側から映すみたいなイメージかな。
うん。
そういう構図ってあんねんけど、それすごい好きで、観客が映るんよね、それって、結局。
うん。
だ観客が上がってるシーンとかも込みで、映るんやけど、それが今回、KOK でもあって、なんか、ロワックスとかに上がってるお客さんの表情すら見えるというか、わかる？
わかるよ。
それがね、なんか、KOK しか見たことないなと思って。それもよかった。
結構、リアル感があるよね。
そうそうそう。まあ、手が上がってたり、声が出てたりっていうのはもちろん、どっから見てもわかんないけど、
うん。
顔の表情、なんか笑ってたりとか。
なるほど。
特に、ボンズっておったやん。
はいはい。
ボンズめっちゃ面白かったやん。
ボンズめっちゃ面白かった。
ボンズのラップでお客さんが笑ってるのとかが見れた時に。
あ、確かにね、それ見たな。
そう。それね、あんまり、凱旋とかアドレナリンとかそういう動画であんま見たことない気がするな。お客さんの顔っていう意味で。まあ、YouTube やからかな。お客さん映したらあかんのかもしれんけど。
ああ、そうかもね。
うん。
結構前の方に女の人多いなと思ってね。
めっちゃ女性良かったな、なんか。
うん。
なんかそういうのも面白かったし、すごくカメラワークやっぱ凝ってんなと思って。
うんうん。
そこも感動ポイントやったな。
結構いいですね、うん、KOK は。まあ、出てくる人もほぼ全員有名。
そうやね。一部誰っていう人いたけど。
も
う
一部誰かわからなかったんだけど。
まあまあ、でもそれも合わせて込みで面白かったけどね、もちろん。
はい。
うん。そんなとこかな。
そうですね、まだまだ語り尽くせないですが、
うん、ちょっとごめんなさい、また僕どっかではみ出るかもしれないんですけど、
はい、
今回はちょっとこれでもう40分ぐらい喋ってるんで、これで終わりましょうかね。
そうですね、ちょっとこのメモ的には聞きたいやつまだまだあるんですけど、うん、
ちょっとね我慢して汎用ラジオなんで今
一回切ってみますか。
はい、そうですね。はい、じゃあちょっと長々とラップバトルの話しましたけど、ちょっとこの辺で一回切り替えます。はい。3人いきますか、はい、チャプター。
いきましょう。
ここでもラップバトルの話でしたっけ？
チャプター3以降では最近あった話とか、読んだ本とかね、エンタメとかの話をしてますかね。
わ、うん、かりやすいね、まだ。
わかりやすいですね。
よかった。じゃあちょっとこの辺で、緩和球大、緩和球大、うん、まあ、ちょっと汎用性高めていきましょう。はい、今週いろいろありましたか。俺が、
そうやね、まあまあありましたね。
ちょっと僕からいきましょうか。じゃあ、
はい、お願いします。
僕あんまちょっとなかったんで、ちょっとさらっと流しますね、うん、ね、散髪の話をしようかな。
散髪の話ね、気になってたのよ。
あ、本当。
結構みんな気になってるでしょ今。
うん、散髪問題今ね、にわかに今沸騰中やね。
うん。
これは何かというと、まあ、在宅じゃなかった。外出自粛になってるっていうのと、まあ、緊急事態宣言で、美容院ってやってないよね、多分。
やってる。
お、やってるんや。
実は。
え、俺、普段行ってたとこやってないけどね。
あ、そう。
やってる？マジで。
俺が行ってるとこはもう普通にやってる。
今週からとか、そういう感じ？
いや、ずっとやってる。
嘘。うん、ああ、ごめんなさい。それちょっと話の前提が崩れるんやけど。
まあでもやってないとこも多いよね。要請なんで、従うかどうかは店次第だと思うけど。
そうやね。うちやってなくて。で、まあ、俺は別に髪 2ヶ月前ぐらい切ったからいいんやけど、まだ。うん、子供がね、ボッサボサで。
はいはい。
ちょっと切りたくてしゃあなくて。
うん。
まあ、切ったんですよ、昨日。
ええー。
なんでめっちゃうまくいったっていう話をしました。
マジで。
これね、知らないよ。やんか。実際自分の髪が具体的にどう切られてるかって知らんくない？
知らん。
まあ、後頭部やしね、基本的には。
うん。
見えへんっていう。ただね、まあ、子供を、まあ、今ちょっとしまってるけど、まあ、ちょっと数ヶ月前に連れて行った時に、基本子供一人でちょっと、座らせとこなんて難しいから、
うん、
俺は切らへんけど、子供の後ろで一緒に座ってんねん。
うん、
で、まあ、美容師さんが、たまにその右向いてとか言っても、それはなかなか向けへんから、
うん、
まあ、親がこう先導しながら、ちょ、右向いてとか、
うんうん、
あとはま、YouTube の動画とか見せながらちょっと気を逸らしたりとか、
うんうん、
する役割で親はま、ついてんねんけど、基本的に。つまり、初めてそこで美容師さんが具体的に後頭部に何をどのように施してるのかっていうのをほんと至近距離で見れたんよね。
ああ、それレアやね。
これレア
やわ。うん。
30年間生きてきて、あ、こんなことしてんの美容師さんみたいなことを初めて知ったよね。
うん。
で、まあそれをちょっと記憶の片隅にあったから、いけるんじゃないかなと思って、自分でも。だから、お風呂場でね、ちょっと、座らせて、
うん、
で、かつ、まあ、もちろん、記憶だけで、記憶を頼りにするのは、ちょっと、まだ心もとないから、一応、YouTube で、子供の髪の切り方とか調べて、
うん、
まあ、それ見ながら、やったんやけど、
うん、
これちょっと、まあ、いろいろ角が立つかもしれんけど、この発言は。
はい。
美容院行かんでいいで。これはちょっと本当に申し訳ないですけど。
ほんまですか。
これから美容院行かなくてもいいです。
え、子供って、ごめん、どういう髪型やったっけ、
うん、ちょっとボブみたいな感じ、今。
ああ。
ボブカットは僕はもうできます、うん、はっきり言って。
へえ、めっちゃいいやん。
赤メガネさんをボブカットにすることもできます。
ちょっとお願いしたいな、ほんまに。
ボブカットでいいの？
ボブでいいわ。
いいの？ビートルズみたいな。いいならやるよ、全然。
曲でも作ろうかな。
曲作んの？まあでも、あくまでボブだけやないけどね、俺。ボブはできます、正直言って。
あ、そう。
うん。ちょっとびっくりした、自分でも。あ、これできるんや、っていう。
なんか、よかったね。
よかった。うん。
あ、じゃあ、今後はもう行かないですか？
本人になんか意思がない限りは行かなくていいかなと思う。
あ、
病院で切りたいとか、ならん限りは、まあ、ただやし、どう考えても家の方が楽やし、
うん。
全然いいなっていう、ちょっと自信を得ましたね。
それすごいいいね。自粛ならではの開発やし、
うん。そうなのよ。この外出自粛、さっきの11時間バキバキ列でもそうやけど、結構僕はの、まあ、それもちろん大変やねんけど、みんな。
うん、うん、
得るもんもかなりあって、このボブできるんだっていうね。
いや、かなり大きいね。
これだいぶでかかったな。ちょっとこれはまあ他に披露するとこないんやけど、
うん、
今結構髪の毛困ってるよね、みんな。
みんな困ってると思うな。
髪の毛さん一応いったん？
いや、俺はね、俺も髪の毛伸びるのすごい早いのよ。
髪の毛さんいつ見ても粗品みたいもんね。
もう俺はやばい時の粗品みたいになってるんですけど、うん、ちょっとさすがに あの前髪が目に入ったりすると、
ああ、
すげえ頭痛くなるんですよ。
まあみんなそうよね。
あ、そう。
うん。
だからちょっとセルフカットしまして。
あ、前髪とかを？
前髪切ったんですよね。
うん。
そして前髪だけ短くて、横と後ろめっちゃボリュームある髪の毛になってしまった。なんか、ブサイクなマッシュルームみたいなやつ。あ、ちょっと困ってんのよね。
うん。いや、あの、俺ももちろんこれで、自分で自分の髪を切れるようになったわけじゃないよ、もちろん。
まあ、まあ他の人の方が簡単なんか、まだ。
あ、そうそうそうそう。まあもちろん、責任感あるけどね。
うん、確かに。
子供は一番責任感少ないから、まずそれでちょっと練習できたっていうのはありがたいんやけど。
それって、あの、くしとか、すきばさみとかを使うってことですか？
うん、そうっす。あの、使った機材は、
うん、
ヘア止めみたいなやつ、なんか、パチンってする。
はいはいはい。
あれ2個と、
うん、
すきばさみと、あとね、単純にただのハサミ
です。ああ、普通の。
うん。以上かな。それがあればできますよ。
ちょっと、すきばさみ欲しいな。
すきばさみも今結構な、売れてるんやね、確か。
売れるやろね。セルフカットとかね、検索ワードの人気ワードだったりしてるんで。
あとバリカンは全然今入荷されないらしくて。まあみんな多分散髪問題で悩まされてるやろうからね。でも、てか、でも営業してるんやね。ちょっとごめん、それ俺知らんかったな。
営業してるんよね。
だけど、まあ、なんとなくちょっと行きにくいなぐらいの感じで、人は少ないとかいう感じなのかな。
まあ、ステイホームなんでね、やっぱり。
まあ、そうやね。
できるだけ出ないというの。まあ、でも今日スーパー行ったら、
うん。
みっちり人いて、カゴガンガン当てながら来ましたけどね。
まあまあ、しゃあないよね。
まあまあ、そういうのもありますけど。
まあ、来月ぐらいにはじわじわ美容院も行けるかもしれないけどね。
そうだね。
うん。ちょっとまあ、もし、家で髪の毛切る機会がある人は、ちょっとハッシュタグ、コールドブリアスでね、つぶやいてもらったら。
切った後の髪型をツイートしていただいて。
あ、そうそうそうそう。で、ここでね、なんか、揶揄とかするんで。下手やな。
最悪の お便り、もしね。
うん。でも、まあでも、ちょっとね、得るもんがありました、本当に。
うん。
うん。あとは、
子供、はい。
あ、はい、はい。
子供って美容院、美容院っていうか、まあ、床屋。
うん。
父親と一緒に行ってたけど、
うん。
切られるの嫌やったもんな、その知らん人に。
ああ、いわゆる床屋？
床屋。
ああ、床屋嫌やったな、俺も。
で、なんかね、最後ヤクルト食えるよね。
いいな。
頑張ったなってことで。
うん。
それだけやったな。よかったと。
もはやそれなんか病院扱いやね。
そうだね。
注射打ったらラムネあげるよみたいなと一緒。うん、ああ。俺はね、よく覚えてるのが、なんか、イボみたいなのができてたよ。ちっちゃな、首にね、うんうん。
はいはい。
それをね、切られた時に。
うわ、
めっちゃ痛くて。
めっちゃ痛いやん。
もう絶対来るかと思ってたな。あの散髪屋さん。それめっちゃ覚えてる。
うわ、そう嫌やね。
今はすごい好きやけどね、美容院。
確かにね。
子供の時嫌いやったな。だから子供の時は実は家で切る方がいいんかもしれんね。
うん。
ちょっとやっぱ磨こうかな。料理に引き続きちょっと美容院、散髪ちょっと、いける気がしてきてるんよね、今。
いや、散髪はかなり、業種が違うというかね。
うん。
やっぱ仕事とかもかなりかけ離れてるし、料理とも違うし、すごいいいスキルやん。
かなりそう、多分、なんていうか、刺激的よね。今までない経験やからね。
うん。
うん。
ちょっと6月になったら行くわ。
あ、ぜひ、ボブカットにするんで。
ボブカットあった。好きだよね、ボブ。
うん。いや、それ異性とかっていう意味ですでしょ。あなたがなるんですよ、今。わかってる？
毎朝嬉しくなるかな。
まあまあ、喜んでもらえるならいいですよ、もちろん。はい、ちょっとごめんなさい、しょうもない話でしたけど。
はい。
あとは、そうやな、ちょっと本当今日しょうもないな、メモが。まあ、あれかな。時勢的に言うと、特定定額給付金の話とかかな。
ああ、時勢やね。
来た？
いや、まだ来てない。
あれ？そうな。これ別に東京が早い、これに限っては東京が早いとかないんか。
なんかマイナンバーの申請はもうできるんかな。
ああ、あの電子申請。
そうそうそう。
これは郵送やね。マイナンバーの持ってないから。
ああ、俺もね、持ってないから郵送待ちないけど。
あ、それはまだ来てない。
まだ来てないですね。
いや、おとといかな、来て。おお、これが話題の、と思って。あの、マスクは当然まだ来てない。マスク来た？
マスクは来た。
おお、いいな、さすが、都会。
アベノマスク。
いいな、つけてるの、早速。
いや、しまった。
なんか結構、なんかお供えにしたりとか、そういう感じなのかな、みんな。
マスクあるんでね。
まあそうよね。売ってるよね、普通に。いや、でもちょっとマスクみたいな時勢は今、まだ味わえてなかったんやけど、
うんうん、
この給付金の通知はすごく今、おお、これかっていうので、なんか、ちょっと嬉しかったね。
もう申請したん？
いや、まだ、あの、保険証のコピー取ってないから、ちょっとそれだけやらなかんねんけど。
う
ちは一応子供ももらえるから、30万です。
あ、そうなんですか。
そうなんよ。関係ない。これ、扶養がどうとか関係ないから。
へぇ。
30って割とでかいなと思ってね。
でかいね。
ちょっと何を買おうかなっていう話を奥さんとしたりとかしてますね。はいはい。うん、ちょっとプロジェクターかなと思ってんだけど、最初は。
プロジェクター結構買ってるね。
またね、ちょっと微妙に壊れてきたから、ちょっといいやつ買おうかなって思ってて、ちょっとこういうのは、ね、ドカンといきたいね。せっかくやったら。
ああ、ちまちま使うんじゃなくて、いつの間にかなくなったみたいなね、一番悲しいから。
それ一番悲しいから、ドカンといきたいなと思いつつ、ちょっと、現状思いつかないっていうのが、あるかなって感じかな。
まずあの、世帯で10万やと思ってました。
あ、違いますね、じゃあ。
違うんですね。
世帯主が一応申請すんねんけど、それぞれの人数かける10やから、赤目柄さん、だから60万かな。
なるほど。何やねん。ビッグダディやから。
そうやね。
こんな子供の話せん、ビッグダディおらんやろ。もっと長男が、
言わな。20万ですね。そうです。
20万ですね。
うん。まあ、それでもでかいよね、やっぱ。
すごいね。まあ、でもすごいと思ってたんやけど、一律で10万円とかね。サンフランシスコではね、サンフランシスコかな、ちょっと一部の地域かもしれないんやけど、全員に30万なんですよ。で、みんな働くなっていう風になってて。
はいはい。
で、まあ、それすごいじゃないですか。すごい、すごいなとか言ってたら、なんかその、市長かな。いや、すいません、30万じゃ皆さん足りなかったっすねって言って、40万になったよね、次の月から。
すごいね。
どんな振る舞いって感じやん。まあ、そういう国もあるんだなと思いましたね。まあ、それとは無関係に嬉しいですけどね。
まあ、でも比べてしまうよね。
ちょっとね。
まあ、ちょっと状況もあったっちゃうけどね、この、日本はある程度経済を回りながら今見事にまあ抑えてる感が出てるからね。
そうやね。
全く働けないアメリカとちょっとね状況が違うってのもあるやろうけど。
確かに。
まあでも比べてしまうよね。金額っていうのはね。
まあそのスピードとか思い切った決断とかに憧れがあるよね。
あ、そうやね。何もなんか6日後とかにね、ロックダウンして6日後とかに振り込まれるとか、なんかそんなレベルらしいからね、そうそうそう、スピード。とりあえず配ってから考えるみたいな。そういう考えうちにはないよね。うちにはって。
はいね。まあでも。我が国には。
我が国には一辺の悔いなしやね。けどまあようやくなんか、なんだろう、すごく身近に感じれたね。こういう、いろんな制度が今ね、検討って言われ続けてきたけど、具体的に享受したのは初めてやったから。
確かに。
ちょっとすごく、新鮮やったね。まあ、何買うかとか、ちょっとまた別途、相談したいですね、赤目さんには。
はい。
はい。
じゃあちょっと考えときますね。30万円のものやからな。何やろうな。
俺が一番こういう時に使って面白いなと思うのが、やっぱ、8万かける4とかそういう使い方をしたいよね。
ああ、なるほど。
30×1 より。だからそういうのがすごく好きやね。
その8万のもの見るたび嬉しい気持ちになるもんね。
そう。個数が多いってなんかそれだけで嬉しいしね。 まあちょっと小ネタでした。
はい、いやいや、いい時勢にあったニュースですね。
ありがとうございます。
いいですね。
あとはね、ランディ・ワティサッ、あ、やめとこうか、ちょっとごめんなさい、やめときます。
はい、それあのエピソードトークでいきましょう。
あ、わかりました。
話したいと思ってるんですね。
ちょっとじゃ あ, あのチャプター4そのままいきましょう。
はい
はい。じゃあ赤メガネさん、ティータングについて喋ってもらっていいですか。
いや、あ、もうさっき言いました、かわいそうやった人ですよね。
はい、あ、ここはフリートークです。
何しますかね。まあ、今週あったことで言うと、
うん、
あの個人でアプリを作ってるんですけど、趣味で。
あ、そうや、それ聞きたかった。はい、
お絵かきアプリを作ってるんですよ。
知ってますよ、今ね。
それがあの地上波デビューしまして。
知ってる、それ。うわ、なんかさっきの散髪の話とかと気にならんな、これ。めっちゃいい話やん。
いやいや。
はいはい。
まあ今、やっぱステイホームというか、みんな自粛で家にいるんで、
うん、
それ家で遊べるアプリ特集みたいなのをテレビでやってたよね。
うん。
まあそこで紹介してくれたという感じです。で、あの、多分ね、テレビ東京なのよね。東京でしかやってなかったんやけど。
あ、でもこっちでもやってんじゃないのかな？いや、知らんけど。
なんかね、やってないって。
やってないんや。
うん、あの兄ちゃんを大阪に住んでるんやけど、
はいはいはい、
一応兄ちゃんと二人で考えたアプリという体なんで、体というか、まあ考えたんで、
あの福山雅治の兄の兄ちゃんですか。
あ、いや違います。あの俺と全く同じ顔の兄ちゃん。
あ、そうか、三人、二人いるよね兄ちゃん。
そうそうそう、
残念な方の兄ちゃんやね。
大きく違うね、福山雅治よりと。
残念な方の兄ちゃん、
はいはい、ちょっと俺も残念な方残念なグループのね。なんやけど、
はい、
まあちょっと言ったらやってないわって言ったんで、
うん、
テレビ東京でやってる、ね、新食感という、これ知らないよね、う
ん、全く知らん。
まあ、俺も全く知らなかった、連絡来るまで、
うん、
あの南海キャンディーズの山ちゃんが司会をやる。
すごいな、
これ嬉しいね、
うん、
ちょうど山ちゃんのあの天才は諦めたを読んでたんで、
おお、本
ちょっと、うん、縁を感じたな。
おお、え、
で、
えー、見た、
あ、見たよもちろん。
ええー、
災害用のテレビを出してきまして。
出た。
セットアップめどかった。地上波のケーブルどこやろうみたいな。
はいはい、
引いて、
うん、
で、あの、ちょっと開発者3人おるんやけど、友達とやってるから、うん、その3人で YouTube ライブというか、まあラジオみたいな。
はいはいはい。感
じで、副音声的にこう一緒に聞きながら見ましょうというのをやって。
はいはいはい。
まあ10人とかね、知り合いが集まってくれて、うん、いつ来るいつ来るみたいなのをちょっと楽しみましたね。
おお、どうでしたズバリ。
いや、あのね、思ったよりちゃんと遊んでくれてた。
へ
え。あのちゃんってわかる？
え、それは何の人の名前？
人の名前やないけど。
全くわからん。
誰？あのちゃんって、あのゆるめるもっていう、まあ、グループがあって、
うん、
のまあすごい人気なアーティストなのかな、アイドルかな。
あ、へえ、アイドル。
ツイッター45万フォロワーみたいな二つ名でやってたけど。
へえ、すごいやん。
まあ、その、あの、すごい人気の子と、あと、アナウンサーの人が、
うん、
こう遠隔で二人でお絵描きコラボ遊んでくれて。
へえ。
で、それでできた絵に対して山ちゃんがコメントするみたいな。
はいはいはい。
なんかまあちょっとアナウンサーの描いた人の顔が特徴的な顔やったのよ。
うん。
で、それを、あのピカソのゲルニカ風の絵やなって言って人笑い取ってくれてましたね、
うん、山ちゃんが。
山ちゃんが、
ああ、いいね。
ちょっと山ちゃんにそうやって言ってもらえるなんて嬉しいな。
そうやね、赤嶺さん作ったアプリに対するツッコミもね。
あ、そうやね。
あ、すごいや。
なんか番組の構成もすごい良くて、
うん、
なんていうんですかね、あのリモート収録なんで、今テレビって全然見てなかったんやけど、見てないよねたくさん。
いや、見てみてか見れないです
よ。あ、見れないよね。
はい。
多分、ズームで撮っ、ズームみたいなので撮ってて、テレビ電話の、収録なのよ。
あ、そうなん。
だから、全員ワイプみたいな。
今、テレビ番組って結構そうなん？
結構そういうの多いよ。
あ、知らんかった。
全員はワイプみたいな状態で、こう、喋るんやけど、うまいこと編集されてて。
へぇ。
なんか、それで、楽しそうな編集になってよかったですね。
へえ。それいろんなアプリが紹介される中の一つ。
あ、そうそう。あと二つ紹介されて、
うん。
その1個って感じかな。
あ、すごいやん。でも2分の1やん。
そう。
へえ、見たいな、それ。見れないかな、アーカイブかなんかで。
多分見れないね。
テレ東アプリ入れてんだけど、一応。
あ、そう。
ないんかな。
なあ、あるんかな。ネットでテレ東とかで。
はいはいはい。あ、そうそうそう。よく、もやさまとか一時期見てた時に、これで見てたけど。
うん。
アーカイブあんのかな、一週間分とか。
これもたまにゴッドターン見てるわ。
あ、そうそう。俺も見てた、前。ちょっと見てみようかな。
っていうのはなかなか貴重な機会でしたね。新食感ってね、新しいに、
うん、
ショック、SHOCK に、感触の感。
はい、感影系神の感か。
あ、違います。
違いますか。
それ捕まりました。
あ、やべ。はいはい。新食感。ちょっと探していて、もしあったらリンク貼ります。
それいいね。
これちょっとぜひみんな見てほしいね。見てほしいねって俺見てへんねんけど。
まあ、30分の番組で、
うん。
2分ぐらいでしたけどね。
お、すごいやん。
3分かな。うん。
ごめん、逆に何してんのそれ以外。
それ以外の時間？
うん。
なんかR 藤本ってわかる？
芸人？
あ、そうそうそう、ベジータの。
わかるわかる。
R 藤本とかの、なんか山里軍団のオンライン飲み会を配信してて。
いや、全然おもんなすやん、絶対。
そんな全然おもんないやつ15分ぐらいあったんすよ。
かわいそう。絶対それ、いらんやろ。
結構長いな、このくだり、とか言って。喋りながら。まだ飲み会なんや、みたいな。言って。でもまあ、最後ちゃんと紹介出て。
うん。
安心でしたね。
あ、よかったね。これちなみになんか、その番組の前後でやっぱユーザー数がぐっと増えるとか、そういう傾向はなかったの？
いや、もう全然なくて。
嘘。
全然なかったよね。
じゃあ、やっぱコールドブルーやつでリンク貼るべきか。それで増えるかな。めっちゃいいやん、でも。
あとね、うんうん、いや、めちゃくちゃ嬉しかったんですよね。嬉しかったんですけど。
うん
うん、もう一個、テレビの話来てたよ、実は。
うん、
でそれが、めっちゃ有名というか、
うん。
まあ、ほとんどみんな知ってる、多分たくさんも知ってるような番組やったんです。でもちょっとなくなっちゃって。
なくなっちゃった？あ、その話が。
テクニカルな問題により無理になりましたっていう連絡が来て、ちょっとなく流れたんですよね。
あ、そうなん。
うん。
マルコポロリとかかな。
それ、関西ローカルですよね。
東野とか、
あと、香
港とか。香港とか。うん。
香港出てるのは大体関西ローカル。
ダイアンとか出てくるやつだけど。マルコポロリもしかして。
あ、いや、違います。面白いけどね。マルコポロリ好きやけど。違いますね。
そうなの、ね。それ言っちゃあかんないですよね。
まあ全然言っていいやろね。
まあ俺も言いながらなんで言っちゃあかんのかなと思いつつ聞いてみたけど。
しゃべくり7なんですけど。
マジで？
めっちゃすごいじゃないですか。
めっちゃすごいよ。
しゃべくりってゲスト内緒やん。
うん。
だゲスそういう関係でちょっと決まるまでは内密にお願いしますみたいな連絡が来てたんで、ね、だからちょっとすごい秘密癖がついてて。
はいはいはい。
でもね、
うん、
ちょっとしゃべくりに出る姿を見たかったんで、ちょっと残念ですね。
実際のしゃべくりのゲストと遊ぶとかそういう感じだったかな。
多分そうやね。
めっちゃすごいやん。しかもそのテクニカルな理由って何？
わけわからん。
わけわからん。
リモートで撮ったりできひんのかな、絵を。
ああ、テクニカルってそういう意味か。
うん。
はいはいはい。ああ、なんだろう。
ズーム収録なんで。
あ、喋くりもそうな、今。
喋くりもね、しかも多分今日、さっきやってた、ちょっと見てないんやけど。
うん。
ミキの亜生とか。
はいはいはい。
芸人軍団、エグジットの兼近とか芸人軍団会なのでね、
うーん、
それで紹介されるんかったかなみたいな。
あ、なるほどね。そこでまあズームってつなぎながら A つなげるみたいな。
あ、そうそう。
ああなんかそうやね、テレビ番組が今ズームとかになってんだったら追いかけアプリいいよね。すごく
かなりいいね。遠隔で遊べるんで
追い風やな。かなり
すげえ増えてるな、ユーザーも。
いや、また来るんちゃう？でも、しばらく。
来るかな。一応アメトークの、 絵心ない芸人に出るのを夢に頑張ってるんで。
いけんちゃうそれ。
もし AD の方聞いてたら連絡お願いします。
言っとこか俺。
え、あるっつって。
アメトークのワイプを入れてるバイトをしてた人は見たことある、
うん、ちょっと薄いな。
DVD
見たことある。
DVD 作るときにワイプ入れるっていう仕事をしてる人は元バイト先にいた。言ってみようかその人に一回。
ありえるな。
関戸さんに相談してみよう。
関戸さん誰や。何は
つてありますって。でもなんかありえるんかもしれんけどね。リモート絵心ない芸人とか言って。
ちょっとなくはないから。
わあ、それちょっとあったら、まあ、それはでかいな。いや、ていうか、喋りでかすぎやろ。何その新食感って。聞いたことないわ。
やめろ。
絶対喋りやろ。
新食感悪く言うな。
絶対喋りやったやろ。
それでもしかも同じ日に連絡来たよね。
あ、そうな
ん。新食感って来て、うわ、いや、テレビ、うわ、嬉しいみたいな。
うん。
言ってた、喋りって来て。
ざわって。
ざわついたよね。
何新食感ってどうでもいいわってなったな。
いやいや、ありがたい、ありがたいですけど、
ね。ありがたいです。はいはい。いや、これ新食感はね、すごい、俺リンクしてて、実は。
うん。
うん、唐橋由美さんとるやん。
はいはいはい。アナウンサーね。
俺の人ね、フォローしてんね、実は。
あ、そうなの？
すごい好きで。
俺
結構アナウンサー好きなんやけど、基本的に。
あ、そうな
の？うん。で、唐橋さんがツイートしてたんよ。ツイートやったかな、リツイートかな、多分。
新食感のね。
そうそうそうそう。それと赤メガさんのツイッターがリンクしたからびっくりして、
うん、
えっと思って。唐橋さん遊んでんのって思ってね。ちょっとそれ興奮した個人的に。
遊んでくれました唐橋さん。
いいなぁ、羨ましいなぁ。またちょっとメールしといて唐橋さんに。あ、知り合いのタグじゃないか。
うん。
あ、そっか。
今度飲みでもどうって言っときます。
言っといて、マジで。
うん。なんかゲストにね、出ていただいて。
あ、このラジオにね。
うん。
まあでもチャプターゲストでいいか。扱い雑。うん。サンデーモーニングで普段どういう仕事してますかとかそういう話聞くか。サンデーモーニング以外仕事あるんですかとかね。
結構失礼な、攻めてるラジオ。
絶対出てくれへん。なるほど。
そんな感じですかね、今週結構大きかったの。
いや、めっちゃでかいやん、これ。俺の3発ぐらいでかいな。
3発はでも、やっぱ新しいジャンル切り開いてるっていうのが、
うん。
かなりいい話よね。
そうやね。3発仕事額やね、これ。
ちょっとね、テレビ取り上げてもらったら嬉しいけど。
うん。
延長戦やからな、やっぱ既存の。
そうやな、3発の方が、トピックとしてはでかいかな。
でかいね。
うん。
絶対切ろう、神、今週。
いや、ほんま、ぜひ切ってほしいね。ボブにね。
ボブにしよう。はい。どうですかね、時間的にはこんな感じですかね。
あ、別にもう一個ぐらい言ってもらってもいいですよ。あ、エンディングで喋ります？それとも。
まあ、エンディングしますか。
しますか。了解です。
はい。
あ、そうか。もう、そうか。夜10時半ぐらいもんね、今。
いや、もう、てっぺん超えてます。
てっぺん。月曜日からてっぺん超えてますけどね。
月曜から夜更かし。はい。
はい。じゃあ、エンディング。
エンディングやすか。
エンディングチャープですけど。
エンディングチャープター。
エンディングチャープター、俺何を喋ってるんですか。
まあ、本当たわいもない話をしてますね。
たわいもない。
なんでもない話を。
ちょっとそういう意味では僕何でもない話しか今日してないけどね。
うん、いやいや。
ワンインツーアウトって知ってる？
いや、知らないですね。
ちょっとね、概念なんですけど。
概念なの？
これ概念なんですけど、ミニマリズムの概念なんですけどね。
うんうん。
楽天ファッションでちょっと服を買ったんよ、今週。うん。で、まっすぐ届いて、で、わーいと思ってたんやけど、奥さんに、ワンインツーアウトやでって言われたんですよね。
はい。
これ意味わかる？
あ、1個来たら2個捨てるってこと？
おっしゃる通り。
で、
俺、具体的には2個来たんよ。
じゃあ4個も捨てなあかんや。
ツーインフォーアウトやったんやけど。
うん。
ちょっとね、3しか捨てれてないっていう。
あかんやん。
4アウト結構きつくて、やっぱり。
4アウトきついな。
ほぼなくなる。まあでも基本的に、まあ今回あくまで服やねんけど、
うん、
まあ何事にも、何事においても、ワンインツーアウトの精神。これをね、まあちょっと心がけていこうかなと思いましたね。う
ん、それどんどん減っていくってことよね、ものが。
そう。そうそう。線形に減っていくね。
まあ、スタートは、我々は荷物持ちすぎているということなんですかね。
そうそうそうそう。まあシンプルライフにはまず物がない、物がないっていうのが大前提なんで。まあ結構ワンインツアウト昔からしてたから、
うん、
ちょっとやってみてはいたけど、服ではちょっと初めてかな。服はね、劇的に減ってしまうな。マジで困るから、なかなかまだミニマリストに慣れてないかなって感じよね。
そんな服持ってないから、なくなるわ、多分。
そう、俺もなくなるんよね。
ズボンなくなるかも。
いや、
生きていけない。捨てるの間違えて。
生きていけないね。まあ今服も買いに行かれへんやん。
そうだね。
やってへんから。だからちょっとね、楽天ファッションで行ってみたいけどね。ネット通販でそらワンインツアウトでって言われてね。まあそうだよね、と思いながら。ちょっと捨てなあかんなと思ってる。
ネットであんまり服買ったことないんですよね。
俺もね、ほぼない。
うん。
ちょっとおすすめの服あんねんけど。
おすすめの服は、人によって違うからあんま勧めねえよ。
なんか、七分袖ぐらいの、ちょっとダボっとしたシャツ買ったんですけど。
うん。
これね、ほんと R 指定にしか見えないというか。
色は黒で。
いや、茶色。
茶色で。
茶色と白があったんやけど、茶色の起きてる R 指定見たことあるんやけど。
うん。
自分が R 指定にしか見えなかったね。あれ?と思って。
いいやん。
これおすすめ。ダボっとした七分袖おすすめです。
皆さんぜひね。
皆さんぜひ、はい、
やっていただいて、はい。
ハッシュタグ七分袖でつぶやいてもらって。
拾えへん。
絶対無理や。はい。なんかあります?そういう精神は。
あ、なんか、最近結構本読んでるんですけど。
うん。あ、全く一緒。うん。
暇なんでね、やっぱ。
俺も。
はい。たくさん忙しいでしょ。11時間バキバキで噛み切って。
いや、最後1時間ぐらいで、いや、ほんと先週3冊ぐらい読んだね。
ああ、すごいいいっすね。
また来週本の話しようかと思ってました。
ああ、まあ、じゃあ来週にしようかな。
あ、でも喋って。
僕はイエローでホワイトでちょっとブルーという本があるんですけど。
はいはいはい。
知ってます？
読みました。
あ、読みました？
ブレンディさんですね。
そうそうそう。
読んで読んだ。
すごい自分的には面白くて。
うん。
イギリスの話じゃないですか。
うんうん。ことだけどね。
イギリスの、うん。なんか俺の感覚では、
うん。
その人種的な話がよう出てくると思うけど、多様性とか。
うん。うん、
その白人ばっかりの学校とかがグレードが高いんかなと思ってたんですよね。
はいはいはいはい。
っていうのがまず全然違って。
うん。
いきなり違うなって思ってたんだけど、
うんうん、
その多様性の難しさとか、
うん、
まあ、大人でもあんまり考えないような、まあ、なんすかね、自由と権利とかをちゃんと教育に組み込まれているとかいうのもすげえ面白くて、
うんうん、
なんかイギリスの小学校に行きたいなと思いましたね。、うん、
だいぶ壮大やね。今から小学校にあなたが行くの、イギリスで。
うん、小学校行きたい。うん、なんていうかな。
うん。
なんかまあいろいろハッとしたんよね。
はいはいはい。
これちょっとおすすめ図書なんで、皆さんぜひ読んでください、うん。
そうそう。これね、子育ての話やねんけど、関係ないよね、正直。
関係ないね。
あくまで子育て世代で、まあ、バズったらしいんやけどね、最初は。
ああ、そうなん。
うん。ね、この中に出てくる絵本とかも、ちょっと買ったんすよ。
うん、
結構やっぱこれ LGBT とかも結構出てくるやん。
うん、
でイギリスの子供はもう絵本とかのからしてもう LGBT が結構ガンガン出てきてるみたいな。でまあこの中で確か紹介されてたね、タンタンタンゴはパパ二人っていう、
はい、
ペンギンの絵本なんだけど、
うん、
まあそれ買ったんやけど。まあこれはな、男同士のペンギンが子育てするっていうね、まあドストレートの絵本なんやけど、
うん、
こういうのをそのもう幼少期から読んでるんやなと思って。
うん。
いや、すごくいい本で、これ、読んでんねんけど。まあ、なんか、俺もイギリスの小学校通いたいなってちょっと今思って。
あ、やっぱりそう思った。
うん。ちょっと調べようか。どうやったら、俺らが今から、イギリスの小学校通えるのかな。
まだあるの？入学あるんかな？試験オンラインで受けたんやけど。
オンライン。いや、対面じゃないかな、やっぱ。
対面か。
うん。でも、カメラさん、イギリス行ったもんね。
あ、そうそう、この間行ったんでね。
ちょっといいやん、
まあ、それもちょっと身近に感じたというのはありますよね。
なんかちょっと先行ってんな、俺より。行ったことないからな、俺。息子かっこいいよね、これ。
あ、ごめん、なんて。
息子がかっこいいよね。
あ、息子がかっこいい。
本当に。この本は。
うん。親がいろいろ心配するけど、息子は簡単に乗り越えていくみたいなね。
そう。親が思ってる以上に息子はいろんなこと知ってるっていう。要所要所でパンチライン出てくるんだけどね。
うん、パンチラインね。
あ、やべ、キラーフレーズ。
もう汎用性捨て始めました。
あかんかん、キラー
フレーズ。始めた。キラーフレーズって。
これ出てくるんやけどね。これがね、毎回染みたな、すごく。
うん。
うん。日本の外、ね、小学生とはやっぱちょっと違うなっていう気がするな。
そう思うね。
うん。
あとまあ、ちょっと大人目線じゃないですか、僕らはやっぱりもう。
はいはい。
だから書き手と同じような目線で、
うん、
予想というか、あ、これってこうなんやろなとか思いながら読み進めるんやけど、
うん、
まあ、その中で子供がこうポンと発言するやつとかが、
うん、
なんていうか先入観のない、
うん、
曇りない眼というかね、
はいはいはい、
で物事を見てるんで、うわ確かに普通に考えたらそうやんみたいな、
うんうん、
なんかこういう風に考える癖がつきすぎてるなみたいなので、ちょっと自分との対話でもありますよね。
あ、そうやね。うん。この作者もね、結構広い視野を持ってそうな感じじゃないけどね。
ああ、そうです。そんな感じするね。
なあ。まあ、ブレイディ・ミカコとかいう名前からしても明らかにね。
視野広いよね。
視野。この名前で視野狭い人おらんやろ、多分。ブレイディ。けど、それをさらに飛び越えてくる息子みたいなところ。
うん。
で、その足元にも及ばない俺たち、みたいな。
そうね。構図ができましたか。
できてる、できてる、そう。まあその辺食らうよね、結構。いいね、いい本読んだっすね。
あ、ありがとうございます。
はい、これめっちゃ売れてんねんな。知らん、俺も知らん、知ら
な
かったけ
ど、ね。うん、いや、俺も。小学館ノンフィクション対象的な？
あ、そうそう。多分、賞もらってから一気にバズったんかな、多分。うん。
いや、これは、みんな読んでいい本だと思いますね。
おお。
そんなことないですか？
いや、あります。
うん、
いや、これほんと誰でも読めると思うんで、ちょっとぜひ、ハッシュタグ、僕はイエローでホワイトでちょっとブルーでね、つぶやいてもらって。
コールドブリューで。
全然かちょっとコールドブリュー。
で、アス。
で、アス。僕はコールドでブリューで、ちょっとアス。
みんなね、手元に本があったら写真撮って、ハッシュタグつけてくださいね。うん、僕はイエローでホワイトでちょっとコールドブリューでアス。
アス。最後アスで変な語尾。
変な語尾のやつみたいな。
ゴアスみたいな。
多分フォロワー100人ぐらい減るんで。
100人もいないんで大丈夫です。
そうか。
はい。5人ぐらいしかいない。はい。はい、ちょっと僕も今、伊坂幸太郎を久しぶりに読んでて、これも、ね、すごい面白いんで、来週喋ろうかな。まだ読み終わってないです。
はい、伊坂幸太郎は読んでないな、最近。
伊坂幸太郎特集もね、いけるかなと思ってます。
ちょっと、はい、自信ないけど、はい。
うん。あ、いいよ。その間、赤宮さん、グミの話してくれた
らいい。あ、いいの？
まあ、全然いいよ。
そろそろグミ変わるかなと思って、この間、グミについてメモは出したんですけどね、一応。
え、メモ？
何のメモ？紙に吐き出したというか、紙に書いた
とこ。廊下、あなたの、知らんわ。
書いたりはしたんですけどね。
あ、はい。じゃあ、85回目ぐらいだろうか。グミの回ね。
グミやから93回かな。
知らんわ。
グミ回。
グミ回ね。はいはい。じゃあ、ちょっと名曲パンチライン集でも行きますか。
あ、行きましょうか。
久しぶりに。はい。今週はですね。て
かまあそのコーナーみたいな。コーナーみたいにやってましたけど。
いや、まさかそんな不自然に反応してくると思ったんだけど。ちょっと平井堅の曲でもいきますかね。
ああ、いいですね。
平井堅のね、ごめんなさい、そうは言いながらちょっとタイトル忘れた。なんていう曲だっけ、あれ。 最近の曲、ノンフィクションという曲。
ノンフィクションちょっと知らんな。
あ、知らん？
うん。
ちなみにノンフィクションは多分ね、サブスクもなく、おそらく動画もないのでアクセスしにくいかもしれないんやけど。
うん。
まあ、これを何気なく聞いてて、すごくいいこと言ってるなって思ったんで、ちょっと紹介しますね。これなんか、自殺した友達に捧げたみたいな歌らしいんですけど。
うん。
1番と2番がね、すごく良くて、もう全部やつまり。ごめんなさい、1番と2番のリンクの仕方がすごく良くて、
はい。
1番はすごく暗いんですよ、
うん。
で、2番にかけてじわじわと光が差していくみたいな作りになってんねんけど、
うん。
まあ、その中で僕が刺さったこのフレーズは、まず1番で、惰性で見てたテレビを消すみたいに、生きることを時々やめたくなるって言うんですよ。
うん。
暗いですよね、これ。
結構、来るラインやね。
なんとなく、なんですよ、これ、つまり。なんとなく、生きたくないな、みたいな。
うん。
惰性、それを、まあ、惰性で見てたテレビを消すって言うんだけど、これすごいなと思って、結構刺さっちゃったんですけど、
うん。
まあ、それのアンサーみたいなのが2番になってて、これがね、消えそうな炎、両手で包むように生きることを諦めきれずにいるっていう、まあそういう同じメロディーラインで1番と2番で歌詞が違うんですけどね。これもすごくないですか。
これはすごいですね。
これもね、ささやかなんですよね。諦めきれずにいるっていう言い方がまずささやかなんですよ。
うん。
諦めるなバカ野郎とかじゃないんですよね、これ。
そうだね。
あの、諦めきれないっていう言い方、これすごいかっこいいし、この消えそうな炎を両手で包む程度の諦めきれなさなんですよね。
うんうんうん。
こう、火つけてやるぜバカ野郎とかじゃないんですよ。
うん。
消えそうな炎をちょっと、もうちょっと、もうちょっとっていう、もうちょっと行きたいっていうね、言い方を2番はしてて、なんとなく死にたいと、もうちょっと生きたいっていうのがすごくいい言葉でこう対比されてて、
うん、
これはね、ちょっとぜひ聞いてほしいですね。
これいい、美しいですね。
これめちゃくちゃ美しいですね。
あとそのテレビとこの炎っていう、うん、デジタルとアナログの比較なのも結構いいですね。
あ、うん、そこすごい表現うまいね、赤メガネさん。
あ、いえ、うん、
デジタルとアナログの差ね、なるほど。
なんとなくね、温かさ感じるよ。
うん。まあ、これちょっとぜひ聴ける機会あったら聴いてください。
はい。もう一回曲名いいですか？
ノンフィクション。
ノンフィクション。平井堅のノンフィクション、う
ん。はい。なんかちょっと多分アクセスしにくいと思います。
うん。
ツタヤに行ってください、最悪。
いや、あの、終わったらね、この自粛が。
まあ、iTunes で買ったらいいと思います、普通に。
はい。
はい。ちょっと J-POP パンチライン集でした。
あ、これ結構好きなんですよ。
え？
J-POP パンチラインのコーナー好きなんですよね。
そんなないけど、そもそも。あったっけ今まで、そもそも。
いや、あったでしょ。
あったっけ、
あ
った
か。うん、あの、スキマスイッチの。
あ、
なんだったかな、雨降るみたいなやつ。
はいはい、雨降って地固まるみたいな曲ね。
はいはい。
あったね。
はい、じゃあ、晴れ時々曇りか。
あ、はい。
ちょっと雨降ってなかったです。
はいはいはい。
はい。あ、もうたまに聞くよ。
あ、本当ですか。はい。
うん。
まあ、赤嶺さんも全然反対にあれば全然言ってくださいよ。いつでも。
ああ、そうですね。俺もアクアタイムズしか聞かんからな。
変わってないね、20年ぐらい。ずーっとアクアタイムズ言ってるやん。ちなみになんかあります？それとも嘘ですか？
あ、アクアタイムズで？
はい。
まあ、結構あります。等身大のラブソングっていう曲があるんですけど。
あ、有名なやつ。
お前は俺の女になれですかね。女ってもあんま言わんなと思って。まあちょっとな、言ったら野暮かもしれないですけど、まあ、湘南の風とかね、はいはい、そんな言ったらあるんですけど。
うん。
お前は俺の女になれってすげえポップな曲で。
はいはいはい。
あんま女って、もう最近言わんなと思いましたね。
だから美味しいパスタ作ったお前って感じ。
そういう感じやね。
それを アクアタイムズから言うと、こういう感じになると。
大富豪を負けて、マジ切れしてたからな、湘南乃風の話だけど。小さ。大富豪、ええやろ、負けて。
うん。まあでも、レゲエのね、先駆者やから。
ああ。
すごいですけどね。
そうか。じゃあちょっと。チェホンに繋がるものがあると
思って。ああ、そうそうそう。
我慢します。
今はね、揶揄できないよ、うかつに。はい。
はい。じゃあ最後。
はい。
ボンズの話でもして終わりますかね。
ボンズで締めましょうか、じゃあ。
お願いします。
ボンズって何ですか？
この、ボンズ、ラッパーです。
あ、ラッパーですか、はいはい。
はい、
ちょっと KOK の話に戻りますけど。
ちょっと最後 KOK の話いいですか？
これもうもはや誰も聞いてない時間だよ。
もうここはいいですか、エンディングは。はい。
KOK2019 の、まあ、影の立役者はボンズだと思ってるんですけど。
うんうん。
どうですかね、どう思います？
いや、そう思う。
そうよね、やっぱり。まあ、オーソリティ、両夫、ローアックスっていう、あとムートンかな。
うん。
まあ、クソ人気、かっこいい、強いラッパーの中で、ボンズだけちょっと突出してたなっていうのがあって。
うん。
まあ、それをやっぱ印象付けたのは1回戦じゃないかなと思ってるんだけどね。
うんうん。
相手が、ランディ・ワティサッティさん。
ランディ・ワティサッティ。
誰マジで。
ちょっと知らない人来ましたね。
ちょっと知らない人来たんやけど、まあ、東京のイケイケ分かってみたいな感じで。
うん。
まあ、これはもう構図勝ちよね。もうなんか、ランディがその、ね、お前はインテリヤクザだ、みたいな。
うん。
めっちゃバカにすんのよね。へえ、なんか、タイマー、へえ、みたいな感じで。バカにすんねんけど、まあ、絶対に勝てないから。
でも、絶対に勝てなかったね。
絶対に勝てないけど、まあ、もうなんか、あえて分かってるかなっていうぐらい、ランディが、その、ね、滑るというか、その、
うん、
この、完全なる上位互換のボンズに、なんか、ちゃちゃ入れる。で、ボンズがもうなんか、うん、もう顔だけで勝つみたいな。あったと思うけど。
なゆっくり喋ったりしたら、上がって勝つみたいなね。
そうそうそうそう。あれの1回戦がね、割と影のベストバウトかなって感じ。って思った。まあその後、ボンズベスト4まで行ったのも、なんか、あの1回戦のあれで、ボンズおもろみたいな。
ボンズの雰囲気になったよね。
あ、そうそうそうそう。異質やったから、一人だけ。ベスト8、スナフキンとかやったけど、絶対勝てないから、うん、もうああなったら。なんかすごい、なんていうのかな、ランディのおかげで、うんうん、結構ボンズいったなっていう感じだったね。
確かに、自分らしくできたら入れたやろね。まあ自分らしく入れるやろうけどな、ボンズ。
そうやね。だからまあ、かつね、これ確か KOK の予告動画は確かこの試合を流してて、それもすごい面白かったよね。これ流すんやと思って。
うまいね。
もっとバキバキのバトル流したらいいねと思ったけど。
サムとかじゃないんや。
そう、サム。あ、サムね。サムどうでした？
ちょっと、ランディ・ワティサティ、僕もちょっと一言いいですか？
もちろんもちろん、はい。
まあちょっと、悪い感じじゃないですか、二人とも。ランディ・ワティサティもボンズも。
うん、はいはい。
で、ちょっと、この二人の対立構造で思ったことを言いますと、
はい。
やっぱ、ランディ、何でしたっけ、ちょっと。
ちょっと、ワティ、ワティで、
ワティ。ワティ、ワティ。ワティって呼んでいいの、うん、ワティは、まあ、ラップうまいし、
うん、
まあちょっと悪い感じもあり、
はいはい、
イケイケで、多分地元じゃもう敵なし、
うん、
自分らのグループでは抜けてると思うんですよね。
だよね。
で、まあ悪いことしてかっこいいっていう価値観でやってたと思うんですけど、うん、
はいはい、
こうボンズに、こう、相対したときに、
うん、
ボンズも明らかにそのランクのかなり上にいる人じゃないですか。その、
はいはい、
ちょっと悪くてかっこいいみたいな。
うん、
自分の価値観で、そうやってランク付けみたいなのをしてた場合に、
うん、
その価値観的に明らかに上の人が出てきたときにはもう絶対に勝てないということをここで勉強になったんですよね。
なるほど。これはちょっと話変わるかもしれないけど、バガボンドであったね。
バカモンとあったっけ？
なんかね、山を登ったら、
うん、
めちゃくちゃ高い山が周辺にめっちゃ立ってたっていう。それの例えになんか似てるなって今聞きながら。
ランディとボンズの例え。
ランディが東京の若手の中でトップを取ったじゃないですか。
うん、
トップの山を登ったと思うんですけど、で、 いざ KOK が、まあ、そのトップ登った後の話だとしたら、よっしゃ、KOK 立ったぞって思って山の上から周囲見たら、めちゃくちゃ高いボンズっていう山が立ってて、
うん。
まあ、井の中の蛙ってことかな、要は。それを感じたんかな、っていう。
うん。すごい景色見て帰ったかもね。
ちょっとね、だからランディ、じゃあ間違えた、ワティか。ワティにはすごく。
はい、どっちも合ってます。サティ、サティです
。サティ。サティってあの、大衆的なショッピングセンター。
田舎のカップルが、田舎の高校生デートに行くとこですよね。サティ。
そう、そうやね。大体のカップルが同じような服着てる。
サティでゲーセン行くぐらいしかないからね、やること。
あ、サティってそういう意味やったのかな。ワティっていうショッピングモールもあるのかな、もしかして。
ランディ・ワティ・サティは何をレプレゼンして、あ、レプレゼンって、代表するレプレゼントの。
もう、いや、今更いい加減でいいよ、別に。あ、それいい話ですね。
うん。
ランディは得るもんがあったと思うよ、すごく。
なんか、思うところが強かったですね、この戦いは。
うん、確かにね。
はい、じゃあ KOK はみ出しチャプターですけども。
いやいやいや。
おまけトラックの。
おまけトラック、はいはい。
じゃあ最後サムにちょっと触れて終わりますかね。あ、サム。
はい。ちょっとあの、赤目がさんから昨日謎の YouTube のリンクが送られてきて、あれちょっと説明してください。な、なんすか。
いや、あれは、昨日、やっぱステイホームなんで、
はい、
ラップバトルの動画を漁ってたんですよ。
はいはい。
したらあのサムのインスタグラムのインスタライブですかねで、うん、サムが韻を踏みまくるっていう動画があって
はいはい
あれ見た？
いや見ましたよ5分全部
めちゃくちゃすごいやん
うんなんかもうよくわからなかったなすごすぎて
すごすぎてよくわからんや
うん
しなんか特に発展があるわけでもなくひたすら同じことやってたよサム
うんこうなんですよ何こうなんですよって感じなんですよちょっとこれ説明しにくいな
あのサムがめちゃくちゃ踏むいろんな固有名詞で踏むのがネタじゃないぞっていうアピールなんですよね
そうそうそうそう、うん、
でまあほんま綺麗すぎてみんなネタやと思ってしまうんやけど、
うん
まあ、即興で全部出せるんで何でもリクエストくださいみたいな感じでコメントがバッてこう流れたら、うん、ポンポンポンポンポンポン踏んで、うん、ねみたいな言ってタバコを吸うっていう動画なんで、
うん、
でまあどうですかサム
いやだから、はい、ちょっとこれ話昔に戻るけど、
はい、
まあこの間フォーク対サムってあったじゃないですか
はいはい
あれで多分俺あのサムはもう今後立ち直れんぐらい打撃を受けたと
はい
こういう目して踏むなっていうのをあんな風に言われて多分サムはね、うん、多分へこんでたと思うよね俺は
うん
それに対する簡単なアンサーやったんちゃうかなと思っていや俺は
できたんじゃない
ネタとかこういう目とか言われるけど
うん、
まあこういうこれぐらいの起点、まあ、この速度ですぐ韻を思いつくんですっていうところをまあささやかにアピールしてたんじゃないかなあのインスタライブで
なるほど
まあ異常やったからねあれ本当に
めちゃめちゃすごかったよね、
うん、すごいんやけどさ、
うん、
すごい止まりじゃないなんていうかな
そうやね
そうすごいなで終わるというかね俺はなんかやっぱ KOK で言うもうちょっとあったあのバイブスサム韻を踏まないサムとかもやっぱいいなと思うけどね
そう思うね
なあだってあれある種病気やんもうあんだけさ単語ポンってネイマールとか言われてさそっからの異常なんか丸か三角とか言ってなんかもう明らかなこと言ってたけどいやだから前言ってたあのなんかエラ呼吸とかもさ急に言い出すやんあ多分病気はあれだ
病気か
出てきちゃうんだね
ネイマール計画、うん、計画いやでもそれじゃあ面白くないな絶対マールだけ取るんすよ、
う
ん、
って言ってたそうそうそうそう
三角バツ
って感じなんすよとか言ってタバコ吸ってなんなんこれこれリンク貼るかこれ面白かったね、
うん、あれ5分くらいの動画ですけど、
うん、
まあ5分基本的には聞いてられない内容ですよね
そうやね
あのループ文みたいな
ループ文いや本当ループ文、うん
いやだから R 指定とかだったら絶対こうストーリーにするやん、
う
ん、それを。
そうやね、うん。
ストーリーにして、まあ自分が、こう、何ね、若手からベテランになって、今の地位まで来た話とかをラップにしたりとかして、こう。
しそう、しそう。
聞いて感動するようなものにするよね。
うん。
だからサムはちょっと、これっすよとかもうやめていただいて、一個も踏まずに喋ってください。 吸いながらね。
そうね。
あと結構あの、チャカビートチャレンジの時も思ったけど、
うん。
割と罠家に住んでるよね。
めっちゃ和。
押し入れ、バリバリ押し入れ映ってる。
え、あれっていうか、ともすれば実家じゃないの？
あ、実家かな。
あんな家ある？一人暮らしで。
ないね。栃木の顔だから、やっぱり。
あ、栃木はあるんかな。ちょっと文化の違いなのかな。うん、いや、栃木は栃木でもさすがに一人暮らしのラッパーで和の、あんなだけ和の家住むかな。っていうのはちょっとね、気になる、ね。
和のバーチャル背景みたいなね、画像でしたけど。
ああ、まあそうかもしれんね。バーチャル背景かな、もしかして。まあかっこいいけどね、やっぱり。
かっこいい。
ね、あの感じ。コーヒーとかタバコね、たしなみながら淡々と韻踏むっていうね。まあかっこいいよね。
めちゃくちゃすごいけどね。
うん。そういえばあの、ちょっと、さえ話じゃないけど、その、アプリの時に YouTube ライブかなんか。
はい。
YouTube 配信か。あれってすごくいい。なんかいいって聞くんやけど。
あ、YouTube 配信？
うん。
すごい良かったね。
なんかリビルドとかなんかも今それやってて。や
っぱ、あ、そうなん。
コメントがすぐ、そう。コメントがやっぱすぐ来るのは YouTube だって言ってて。面白いって言ってるなっていうの聞いてたから。どうなんやろと思ってね。おもろかった。
あ、結構コメントをもらえて。
やっぱそうなんや。
投稿しやすいんかな。まあ、流れていくから。
うん。
こんにちは、みたいな感じでみんな入ってくれて。
まあ最近そうよね。
うん。あ、YouTube、しかもね、なんか、なんていうのね、あれ。プロフィールの顔写真みたいなの、アイコンなんやけど。
うん。
ポンポンって並んでるようなカバー画像がずっと YouTube 映ってて。
はいはい。
で、その喋ってる人のリングが色つくんよ。
なるほど。
だから今誰が喋ってるのかっていうのがすごいわかりやすいから。
ちょっとズーム的な。
そうそうそう。
へえ。まあ言う、逆にあれか、まあこのポッドキャストでコメントとかないもんね。コメント。
ないね、お便りやね。
お便りか、レビューか、強いて言うなら。
うん、うん。
まあレビューなんか誰も書かんしな。
レビューとか、いつ書くのよ。レビューね、書いてくださいね、皆さん。
いやいやいや、いらないな。いらないですよ。
いらんわ。
そうか。なるほど。YouTube 配信もありかもしれんね、どっかで。
ちょっとどっかでね、あるかもしれないです。生。
生。
生収録。
そうやね。コールドブリューライブあるかもしれん。
あ、コールドブリューライブいいね。
ね、ちょっとどっかでやるかもしれんね。はい。
はい。
まあ、ちょっとそんな感じですかね、今日は。
うん。
まあなんでちょっと、お便りは引き続きちょっとね、続々と来てるらしいんで。
あ、ちょっとまだ一通も来てないんですけど。
読み添えたら読むんでね。あの、全部ちゃんと目は通してますんで。
それめちゃくちゃ人気のファンが、ファンめっちゃおる人が言うやつや。ちょっとごめんね。でも返せてないんやけど、全部読んでるから、ほんま一個一個ありがとうな。みたいな、
はい、
言うやつです。
はい。
あ、ちょっと次回はね、
ん？
全部関西弁で喋ろうかなと思ってるんでね。
何急に？
なんか、なんとなくそうしてみたいなって思ったよね。この間散歩してたら。
え、関西弁ちゃうっけ、そもそも。
普段はこうやってラジオパーソナリティ風に喋ってるじゃないですか、やっぱり。
あ、喋ってるじゃないですか的なやつ。
喋っとるやんけ。
いや、そんな
の
普段から言うてんやろ。
何言うてはりますもんっていうね。
あ、でもこれね、厳密には僕と赤目がさん関西人やけど、
うん、
宗派あるよね、関西弁の中でも。
そうだね。
赤目がさんはあのどちらかというと兵庫弁っていうかな。
そうそう、兵庫県の、しかもあの、左の方なんで、岡山県との県境らへんなんで。
結構ズーズー、ズーズー寄りというかね。
汚い言葉やとね、言われてます。
で、一方で僕は大阪なんですけど、出身。あの、まあ、ちょっとこれ知らない人も多いけど、北摂っていう地域で、まあ、ちょっと自分で言うのもないけど、インテリなんですよ。結構。
ちょっとね、エリート思考というか。
うん、あの、大阪の、だんじり的な大阪じゃないというかね。
うん。
わていてまうぞみたいなのはない。
確かに。
まあでもその宗派も来週ちょっと意識しつつ喋るかな。
うん。
いいね。来週やろうか。
うん。関西弁放送ですね。
関西弁放送。いいね。
はい。
はい。はい。じゃあどうでしたかね。今日はちょっと汎用性を意識して喋ってみましたけども。また、この辺分かりにくかったとかあればお便りいただければと思います。
うん。
はい。
まあ、何でもね、感想、コメント、質問、 はい、まあ、あーでもいいんでね、もう。
あーでいい。
あ
好きなひらがな。
ネーム、あ。
内容いい。
いい。
はい。何でもいい
です。それでもね、お便り会やるんでね、2時間それで。
はい。半角スペースでいいです、本当に。
半角スペース、どういう意味があるんやろな、これ、みたいな。
喋れます、いくらでも。
いけるんで。
はい。ぜひお待ち
くださいね。
はい。では、今日は、51回目はそんなとこでしたね。
はい。
はい。では、皆さん、良い週末を、いや、良い週を。
はい。
はい。ではでは、さよなら。
ではでは、おやすみなさい。
はい。